ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いや先日はどうもわざわざ神戸までお越しいただいて、ありがとうございます。なんかすげえ、なんかね、神戸のトークライブは初じゃねえの、あんなゴージャスに。
そうですね、ゲスト、うん、
すごいよ。そう、ゲストさんに、はい、もう第31回目に、半端やな、30回記念で31回目に、ね、猫、はい、社長と、はい、ね、まあでも実際、ね、猫社長、猫専務、猫社員、うちのね、ディレクターの小松君でしょ、ね、
はい、
ね、それで、カエラレーナちゃんと、さらにはあのラジオ関西ね、青春ラジメニアの岩崎和夫さん、
はい、
岩ちゃんも来ていただいてね、
な
んか、久々になんか、だゲストが最多は、初めてじゃないかな。
あ、そうなんですか。
うん、前はあの20回目の時にはモジョさんが来てくれてさ、
はい、
で向こうであのライブなんかもやったりしたんですけど、もうトークライブであんだけゲスト来たらすげえ。だから結構この番組のリスナーで来てくれた子が、
はい、
あのまさかレイナさんがあのいらっしゃるとは思わなかった
し、す
げえ、すげえ感動してたね。
ありがとうございます。
しめしめだぜみたいなことで、でまあ、あの神戸の方もね、盛り上がりましたけれども、うん、なんか前の日にね、ちょうど猫のしっぽさんが
岡山国際サーキットに行って、
うん、はいはい、
あのレースのこう、はい、インタビューをしたりしてたんです
よ。はいはいはい、なんかレースクイーンやったんだってレーナが、
はい、
はい、暑い中でもう
すごかったですよ、照り返し、
ね、猛暑だもの、
はい、うん、でも日差しも上からも下からもすごいことになって、
はいはい、
日焼けしましたね。
あ、したんだ。
しました、しました。
あららら、色白だからな、大変だ、そうなっちゃうと。
結構塗ったんですけど、しましたね。
あ、本当に、うん、ちょっと健康的な感じで
ですかね、
ね、はい、ということで、なんかメールがいろいろ来ておりますよ。
はい、前回の岡田さんにあの、うん、メールが来てまして、
あの岡田勝さん、県友会の、
はい、ラジオネームともひこさんからです、
はい、
岡田さんの温かいお人柄をにじませるような口調が、
温かいか、あ、違うか、
とても可愛らしく素敵だなって感じました。
可愛らしい、
そうみたいです。
岡田勝可愛らしいって言える人がいるのすげえな。
もちろん厳しくピリッとした部分もあったのでしょうが、
はい、
楽しそうに語ってらっしゃるので引き込まれていき、うん、時間があっという間に過ぎていました、
うん、
これからも他では聞けないラジオを楽しみにしています、はい、番組頑張ってください。
ありがとうございます。結構クモ男の裏話とかね、
そうですね、
なかなか、あそこまではなかなか話せないと思うんで、うん、
そして、ラジオネームサチアット大野研究会さんからも来てます。先日は第35回の収録スタジオに岡田勝と一緒に潜入させていただいた大野研究会サチです。
あ、なんだ、
サチさんです。
マネージャーじゃないか、
はい、私にとっては収録現場の風景も思い出される配信内容なのですが、
はいはい、
リスナーとして配信内容を楽しませていただきました。
あ、嬉しいですね、うん、そうやってね、スタッフの方もね、
ですね、うん、普段どんなに岡田の後ろをついて歩いていてもなかなか聞けないことがないトーク内容で、とても、それがウェブ上に残って聞けるというのがありがたいことだなと思いました。
弟子からはね、うん、師匠にね、なんか、
なかなか
あの話して
よとか、ね、ないですよね、
どうなのよ、クモ男とか言えねえもんな。
それにしても、やはり、初夏大野さんの声、癒されます。
ああ。
トークの苦手な頭を見事なまでにナビゲーション、コントロールする会話術や、レイナさんの可愛い笑い声を聞くたびに、素敵な笑顔が思い出されます。
あら、
温かく穏やかな流れで迎えてくださった猫のしっぽスタッフの皆様、本当にありがとうございました。まだまだ暑い日が続きそうですが、
う
ん、皆様お体に気をつけてお過ごしくださいませ。大野研究会幸子と石澤幸子。
おお、ありがとうございます、ね、嬉しいね、こうやって、うん、スタッフサイトの方なんかもこうやってね、
そうですね、
いろいろ出ていただいたりなんかしてる、はい、非常に嬉しいございますけれども、まあでも本当まだまだ暑い日がと言ってましたけど、まあ暑かったですね今年は。
暑かったです、うん、まだ暑いですけど
ね、はい、まだまだもうだこのまま行くと12月なんか相当暑いんじゃないかって、ね、まあ、ベタなことを言いつつ、
はい、
でまあ、そのスタッフの方にも喜んでいただける番組と、
うん、
でスタッフの方も参加していただける番組というところで、
うん、
なんか今回は
そうなんですよ、
レイナちゃんが
はい
のお友達をもう
お友達とか言っちゃいけません。お友達じゃないです。
貝原レイナ交友録番組です今回は。
そうなんですよ、ね、
はいはい、
あの私がとてもとてもとてもお世話になっている、
はい、
スーパーロボット大戦のプロデューサー様、
うん、
寺田隆信さんをお呼びしました。
どうもこんにちは、寺田です。
はい、よろしくお願いします。どうも寺田さんでございます。いえいえ、もう私の方はですね、
はい、
寺田さんとはもう、ね、まあ、スーパーロボット対戦ですから、
はい、
その後のね、展開の、まあ、ライブの方で、
そうですね、
水木兄貴を通じて、
そうですね、
何度かね、あのお仕事、
まあ客席から一方的に俺と見ているのが長かったですね。
いやいやいやいやいや、あれですけど、いや、そういう意味ではね、なんかこうゆっくりお話できるのが初めてのことなので。
そうですよ ね、 あのイベントライブ一回、
はい、
MC やってもらったりとかあるんですけど、
はいはいはい
はい、いつも、ライブバタバタしてますからね。どうも。
終わったお疲れ様ですから
ね。
ね、だから今日はちょっと僕も楽しみにしてます、
ね。
はい、よろしく、
はい。よろしくお願いします。
はい、で、まあ、まあ、そもそもだから、じゃあ、あれだよね、レイナちゃんはやっぱスーパーロボット大戦の社員王女。
はい。
ね。 でそのプロデューサーなわけですよ、寺田さんは。
はい、いやなんか緊張するんですよ、
う
ん、
どうした
なんか、うん、あの昨日の夜から、はい、ちょっと緊張が激しくて、うん、自分で呼んでおきながら、うん、ハラハラドキドキ、
なんで
なんでやね
テラズさん来ちゃうと思って
来ちゃうって嫌いなの？
違います違います、全然そういうわけではありません。もうすぐあのアニメも、う
ん、まあでも、はい、鈴村さんと高木さんの時ほどは緊張してない、
ね、はい、あなる、はい、あそういう裏があるのね
あの渡さんについてはもうあのあ
それはもうね反論できないよね。
スパロボで収録してる時に、はい、まあ、高木渡さん何回も撮ってるんですけど、うん、その時に見学になぜかいて、
は
い、あのままでした、
はい、そうだったんですか。
さすがに収録中は黙ってますけど、
そう
終わったからもう、
もちろんです。
あ、そうなんだ。
終わってからなんか周りのみんなが行ってくればいいじゃんみたいな空気になっちゃって、じゃあじゃあって言ってコソコソっと行って、うん、なんか喉飴どうぞって渡して走り去ってきたんですけど、
それあの中学生の先輩これ読んでくださいみたいな、
そうそうそうそう、ね、多分渡るさんも絶対スタッフの人だと思ってたんですよ。
あ、何にも言わずに渡してきまして。
あ、そうですよね。あ、だから、はい、そうか、この番組来た時だからその印象があんまりなかったから、それか。
そうですそうです、
なるほどね。
伝わってるんですけど、そうだっけみたいな、
はい、あでそんなこともちゃんと寺田さんはチェックして知ってるんですね。
あの、まあ、チェックも何も本当面白かったんですよ。
あ、そっかそっか、うん、
何あの人みたいな。まああの な,、なんか、ね、収録は見学でだいぶ前から、はいはいはい、あの来られてたんで、はいはい、今でもたまに来られるんですけど、はい、まあ、そう、そのいつからの付き合いかちょっとよく覚えてないんですけど、
はい、そうですね、
結構前から。
そうです、あの第2次アルファの頃見学に初めて行きました。
あ、じゃあその頃かな。
そうです、その時はあのその時は全然出てたりとかではなく、うん、ただ、はいはい、あのちょっとお勉強させてくださいって言って、
はいはい、他の生徒さんっていうか、はいはいはい、と一緒におられて、
そっかそっか、
そこで、まあ、見て、その後あの社員王女の前に、サリーっていう、あのポニーテールの金髪の女の子の役を、はいはい、最初にあの収録でやらせていただいて、はいはいはい、そこからあの社員王女という、
社員王女、はい、自己申告
これ
誰にも言ってないんですけど、
収録が終わって、あのじゃあスタジオ、
はい、
まあ、そもそもその頃次あのまあ社員というかあのスパロボ OG っていうまあゲームやってまして、その役を決めなきゃならないなと思ってて、いろいろキャスティングしてた頃だったんですよ。で別に社員の役は決まってなかったんですけど、別にあのまだ考えてるんだとか何にも言ってなかったんですね。で収録終わってカイロさん見学来られて、僕が帰ってエレベーターが閉まる瞬間にダーッて走ってきて、博士に社員役やらせてくださいみたいな。はあ、
ちょっとその勢いにプロデューサーもはいはいみたいな。
いや別にいいんじゃないですか、
はい、積極的アプローチ、は
い、いやもう今言わなきゃと思って、うんうんうん、ダッシュで走ってきました。
あ、そうだ、後で別にそれっきり会えへんっていうわけじゃないんですよ。
でもなんかもう決まっちゃったらダメだと思って、もうこれは勢いも大事だと思って、まあ、そのダッシュした勢いでそのまま言い切って。
すごいね、勢い大事だね、まあ、
他にも声優さんであの役やりたいなとかおっしゃる方は何人か、ね、まあね、いらっしゃるんですけど、ね、はい、あの帰るエレベーター閉まる瞬間、はいはい、飛びあの走ってきたのコースだけでした、
はいはい、あやっぱそういうこうね、熱いハートがね、はい、やっぱスパロボは特にそうですから。
あのゲームをやってる時に、ね、最初王女って声がない状態でゲームに入ってたんですよ、うん、これをやりながらこの子かわいいな、うん、いいなって思ってて、うん、できたらいいなって思ってたんで、うんうん、もう言っちゃいました。
お、
まあ、特にね、やっぱ決まってなかったのが幸いでしたね。
そうですね、やっぱタップはね、
まあ、はい、後でいっかと思ってたんですね、うん、とりあえずあのやるあの男 の,、
はいはいはい、
あの主役の方を決めようと思ってた
んですね。だけど、ま
あ、運が良かったってやつですね、はい、
運も才能のうちだから、
はい、
ね、やっぱりそのこう前向きにねドーンといったその気持ちがやっぱ通じたんだよねこれがね、
はい、
いやでもレイナちゃんはね本当にこう突っ走ると結構本当に大胆な、
そうですよ ね, ね、
もうそうですか、
あのもう柴田秀勝さんにですね好きですといきなり
言いました。
イベントの最中にね、やはり中野でねイベントをやった時に、はいはいはいはい、トークイベントで、はい、まあ、悪役特集みたいなことでね、
はいはい、
で柴田秀勝さんと堀田真三さんと悪役の俳優さんと来ていただいて、ジェネラルシャドウとジェネラルモンスターという ね,、はいはい、ね、仮面ライダーシリーズのでお二方を交えながらいろいろ話をしてたら、で玲奈ちゃんそうだよねなんて話したら、何を言い出したかいきなり柴田秀勝さんに好きですってみんな、え、何があったの、
マイク通してお客さんも目の前にいるのに、 言いました。
もうすごいカミングアウトでね、柴田さんも困っちゃいましてね、どうしたもんかなって言って
それ以来でもちゃんとあの覚えていただきました。
あ、それは覚えるでしょう
ね, ね、告られちゃったらね、それはね。だけどそんな、でもじゃあその社員王女誕生日はもう今日僕も初めて聞いたお話ですけれども、はい、じゃあでもそういうそこからまたい いお付き合いでずっと ね、はい、番組でもお世話になってね、はい、
で、そうですね、渡るさんが来るとやってくるっていう。
ああ、なるほど。
そんなことはない
そんなことはない。
ストーカーみたいなじゃないですか。
渡ると共にやってきた。いやいやいやいやいや、ね、で今日はそんなでもね、やっぱり見事にそれをねちゃんと、キャスティングしてくださった、はい、大恩人じゃないですか。
そうですよ、
レイナちゃんにとっては。
私あのスパロボがなかったら、うん、こんなに元気でいられないぐらいです。
お
って思ってます。
いい
よね、本当に。
いや、だそれを言うなら本当僕らもね、やっぱりこのスーパーロボット対戦というゲームがなければ、まさにね、今のアニメジャパンフェスティバル、ね、はい、スーパーロボットスピリッツ、一番最初はねロボネーションライブっていうところからこうスタートして、うん、でもこれはスーパーロボット対戦っていうゲームがねやっぱりなければありえない話だったんですよ。で当時もう、でもあれも13年以上ね、
そうですね、それは前
になりましたよね。あの時に要はそのスーパーロボット対戦っていうゲームができて、もう世間ですごい、もう当時の中高生たちがありえないはずの、うん、だってマジンガー Z だゲッターロボの歌で絶対知らない世代がみんなマジンゴーとか歌ってて、うん、でなんでだよって言ったら、実はスーパーロボット対戦というゲームがあって、
はい、
でここで兄貴たちがまた歌ってるんだよっていう、そういう話をもう僕らのもういわゆる、まあ、周りからね、でショッカーさん、実はですね今度このスーパーロボット対戦の、アルバムを出そうと思うんですけど、ちょっとレコーディング協力してくれませんか、行きます行きますみたいなで CD が出た、で CD が出たらライブやりたいよね、やりましょうやりましょう、で司会やってくれ、やるやる、よくぞ俺に振ってくれたみたいな感じでね、それからもう13年、うん、そこから、まあ、あのロボネーションライブからスーパーロボットスピリッツから、はい、そこからねやっぱスタートして、で今アニメジャパンフェスティバルでこの夏もね東京名古屋、ね、大阪と公演もあったりとか、はい、いろんなところに行かせていただくんだ、だ全てはこのスーパーロボット対戦がなければ、
うん、はい、
このムーブメントは成立してないんですよ、
はい、
その作った張本人ですから、
張本人
すごいよこれは。
まあでも別にスパロボがなくてもあったんじゃないかなと思うんですけどね、
いやでもね、やっぱりその足掛かりできっかけがね、
私もその昔のアニメ、はいはいはい、いっぱいいろんな曲大好きになりましたけど、うん、やっぱりスパロボでその BGM を聴いてると耳慣れるところからスタートして、あ、これがこの歌なんだって言って歌詞を覚えて、うん、カラオケでも歌えるようになっちゃったりしてっていうのがやっぱりこう入ってくるきっかけになるので、う
ん、まあでもほらゲームは音声、いやボーカル入ってないんで、それは僕ら
は
まあしょうがなくというか、うん、まあ、権利上ね、まあ、やってたんですけど、
はいはい、
そのだからライブがやる前とかね、はいはい、本物が歌ってくれないかなみたいな話を開発でやってて、はいはい、そんなわけやるか、あはははみたいな話を15年前してたんですよね。
ね、あ、そうだ、ちょうどね、じゃあ15年前、うん、あ、当時だ、当然もちろんバンプレストの、
そうそう
ね、まあ、開発のスタッフとして、
そうそうです、ね、
はい、やって
らして、それが実際ライブでね、あの、うん、本物だって、その当時確か、はい、
あのね、サブタイトルが「見ろ聞け、はい、本物だ」、
そう、
はい、
そうそうそう、もうそれをだから「見ろ聞け本物だ、うん、ロボネーションライブ」っていうね、赤坂ブリッツで ね、まだ改装する前の、
まだだって、はい、参加されてるアーティストさんもね、そんな数がね、は
い、あの4人です。
そう、
まだいつも、いまだにこの間の AGF でも、まあ、兄貴がね、言ってましたけども、もう水木一郎さんでしょ、堀江光子さんからミクさん、当時まだ美穂さん、ね、そして影山博信さんと、もうこの4人からスタートして、でこの指止まれで始めたんだっていうね、うん、でそれが今やもうアーティストがよ、もう1回のステージで十何人で数えたことないですけど、最近は
だってあのステージにうわーって並ん
で、ね、並べきれないんですもん、
まあ、そうなんです、ね、僕も最初の、ねはい、ロボネーションのやつは行ったんですけど、
はいはいはい、
なぜか関係席じゃなく客席に通されちゃって、
はい、あれ、
なんかよく分かんないんですけど、
おいプロデューサー捕まえてない客席
いやでも
オールスタンディングじゃないですか、
でもそれが結構、うん、ま
あ、
大体事前に曲何を歌うかみたいな、
はい、はい、スタッフサイドはね、はいはい、
で、まあ、あのメンツだと大体想像はつくじゃないですか、
そうですよね、
でも、はい、水木さんと堀江さんでクロスファイトっ
ていうのが、はいはい、
あれスパロボン出たことなかったんですね、
は
い、まだ当時段階
は、そうか段階は、
だからそのよく今でも覚えてるのは、ね、あ、結局スパロボンに出てる歌メインなのかなって、うん、僕も思ってて、うん、クロスファイトって言い出して、
うん、
聞いてねえぞそれって思いながら、はい、よっしゃ
よっしゃむしろスタッフより一ファンとしてよっしゃ来たと、おー、そうだ んだ、
でも赤坂ブリッツでしたよね、
はい、あの空間にねちゃんといらしていただいて、だ共にあの空間を共有したわけですな、ね、
そ
うです。で
その後は、はい、あの関係者席だったんですけど、はいはい、でした初回だけは腕振ってましたから
、そうだったんだ、うん、は
い、でもやっぱり客席の方がいいんですけどね。
あ、そうですね、はい、関係者席でも腕を振ってしまうこと
です、ね、いやいいんです、振ってください、大いに大いに振ってください。特に女の子とかはね、スタンディングのね周りがまたみんな結構もうお前たちがスーパーロボットぐらいがガタイのいい人がドーッといますから、
そうです、前が見えないっていう、
ね、そういう中で女の子とか入っちゃうと、あ、見えないみたいになっちゃうとね、あれだから
意外に困るのは関係者席で1回あったんですけど、はい、隣に、はい、あのビジネスウーマン風のお姉さんがバーッと座られたんですよ。
ほいほい、
だこれはもうみんな立たないから、うん、はいはい、いいよなと思った。超ノリノリで、
ノリノリで
ちょっとどうなのみたいな、
どうしちゃったのみたいな、
いやもうしょうがないから僕も立って、
あ、はいはいはいはい、
全然そんな風に見えなかったですけど、いつだったかな、はい、まあ、ありましたね、スパロボ、
あ、そうですか、
ライブで、はい、
そうだからあの、ね、やっぱりだからあのロボネーションライブ一番最初のね時にまさかこんなにね、あれが97年ですからもう13年続くなんて誰もあの時思っていなかったし、で僕らとしてはとにかくそのスーパーロボットのいわゆるアニソンをいわゆるオールスタンディングで、みんなでもういわゆる拳振ってこれもんって感じのノリで歌う日が来るとはね、夢にも思わなかった
し、だって大野さんその最初のやつって一番最後のセリフのまた来年って言わなかったです、はい、やるかどうか分からなかったから、
いや言ってないですよ、いやあれは本当一回コッキーのお祭りだろう
ってい うね、そうそうそう、
はい、だってバンドもね、あの忘れもしないコーラス、アップルパイとカインズも入れて、
はい、
バンド全部で22名いたですもん、総勢、
はい、
だから変なね、そういう、まあ、興行とかそういう一切それ関係なく、うん、とにかくあのお祭りをやろうじゃないかっていうね、うん、だからそれこそトランペット、トロンボーン、
ね、ああ、そうです
よね、いましたよね、ラッパ隊がいて、で第1曲目の兄貴のマジンガー Z の時にババッパッババッパッっていうもうね、管楽器がボンボンボンボン来た時に俺舞台袖で涙出てきた、なんて素敵なんだろうとか思って、で1分の1のホバーパイルダーとか ね、
ああ、そうですね、
飛ばしたりとかしましたよ ね、
はいはいはい、あり
ましたね、まあ再三関係なくやりましたけど、時はまさかんな続くとは思わねえしみたいな、
ね、
ええ、だけどなんかその翌年にあのさらにあのもうそれを、こういい形になるようにしてスーパーロボットスピリッツっていうね進化した形にしたいんですよってやっぱりこうイベントのプロデューサーの方から言われてね、
そうスーパーロボットスピリッツって実は僕が作った任天堂64のゲームの、はいはい、だったんですよ、
お
うもう今となったらライブの名前なんですけど、
はいはいはいはい、
でそれが今、まあ、だいぶ前のゲームなんでもうそれはないんですけど、タイトルだけ、タイトルとマークだけ今でも残ってるのかな、
そうなんだ、うん、
スーパーロボットスピリッツ鋼の魂っていう水木さんと影山さんの曲もそこで作った曲だったんで、
鋼がかっこいい歌でね、
そうなんですよ、
はい、もういつも歌の途中で特攻でドカンって飲まれるのがみんな怖いっていう、
そうですよね、
あの火薬がバーンってきたけど、ね、鋼鉄ガンガンっていく前にボンってな、
タイトルだけ残ってもうお客さんの中でも、はいはい、そのスーパーロボットスピリッツってゲームがあったっていう人知らない人の方が多いんですけど、なんかすごい ね、まあ、スーパーヒーロースピリッツもあるじゃないですか、
はいはい、
だからあ残っていくって、はい、まあ、僕らはスパロボだとそのマジンガー Z とか使わせてもらってゲームにしてるんですけど、
はいはいはいはい、
自分らがやってるやつが引き継がれるってなかったんですけど、
あ
のスーパーロボットスピリッツだけ懐かしいなって思ったんですよ、
あの大変お世話になってました、あのそっか、そこにも寺田さんだったんだ、
はい、
でタイトル考えただけですよ、
いやいやいや、
あの企画はねあれなんですけど、
いやでも大事ですよ、あのだってあのそれこそ歯型なんかは最初にスーパーロボットスピリッツって入りますもんね、
だからスーパーロボットスピリッツのテーマ曲だったんで最初にスーパーロボットスピリッツと言ってるんです、
あ
確かそうですね、か懐かしい、ね、
はあ、花咲く第一だな、
そうそうそう、
ね、あらそうだったんだ、いやで僕らはあのどっちかというともうそんなにゲームはねあのやる方ではないので、はいはいはい、最初はそのこの歌は何の歌だろうみたいなね、
あ、はい、
でゲームの歌だろうなぐらいはまあなんとか認識はするんですけど、かっこいいんですよ、
はい、
もう鋼の魂とか、はい、あと時を超えとかね、
そう時を超えてもかなり前のスーパーロボット大戦、ね、まあ、第4次スーパーロボット大戦っていうやつのテーマ曲だったんですけど、 多分あれがスパロボの曲だって知らない人でも多くない、
ね、今やね。そうなんかでもスパロボ今のスピリッツライブではもう定番といいますか外せない曲 で、ね、はい、でまたこの、ミッチも加えてね、ミッチの、はいはい、ミクネーノで兄貴ともうカゲちゃんのこの4人がもう必ず冒頭もしくはもうアンコールなり、はい、ラストソングなりでこの4人でねこの辺をさあ今日どれが来るんだろうみたいな、これがねまた盛り上がって、で本当僕なんか門前の小僧で横でこう聞いてて、ね、だからこう覚えちゃって、
はい、
ってか覚えたくなりましたもんね、かっこいいから、うん、でこれをじゃあ聞きながらゲームやってたらみんな燃えるわなとか思いながら、
そうですね、だからゲームでまたなんか使う機会あったら、あれライブのやつの曲ですか、いや逆なんだけど、まあ、それはそれでありかなって感じがしますけど
面白い。
だから多分新しいお客さんってマジンガー Z の曲とか、はいはい、ゲッターとか僕らの世代は最初から聴いてたんですけど、ゲームでね、
はいはい、
曲だけ知ってるとか多いですからね、はいはいはい、
そうです、そうです、うん、だからイントロかかるとわーって思うのに、うん、歌詞は全く出てこないという現象が発生したりするんですよ。
あ、そうか、ゲームやってるとね、
イエイ、お歌詞初めて聴いちゃったみたいな、
おそういうの、あでもみんな耳馴染ん
でるな、で何回か聴いたらやっぱメロディーは覚えてるのですぐ歌えるようになるっていうのがいいですよね、うん、
あいいね、うん、だからまたあの時代の曲っていうのはこうそういう、まあ、まさに中明先生とかね、菊池俊介先生とか、もうなんかこう僕らは特にね世代的にもね、耳で聞いてて皮膚で聞いてる感はありますよね。
あ、そうですね、
なんか来たなと思って、ああ中名節みたいなね、
そう、
うん、だからまたそれがなんか時をまさに時を超えて、
はい、
うん、で若い、ね、ジェネレーションの皆さんにもね、うん、なんか入ってったらいいものはだから時代を超えていいんですよね。
そうなんです、だからスパル、ロボットアニメ系は仕事で何回も聞いてるんで、
はいはい、
まあ、生活音というか効果音に近いんで好きなんですけど、あれだ、仕事であんまり縁のない特撮ものの曲の方が、
はいはいはい、
仲間内とかで、まあ、開発人で言っても、もう僕ら井の一番で進めザイダベックですから、
わ
あれがまた盛り上がる、そう盛り上がるから知ってます、
ね、分かんないです、アクマイザー3は分かります、
あれスペースカインズライブ前回前々回
前回は行ったんです、前々回行ってないんです、
中明先生特集の、
はい、
この間名は来たんですね、
名は
中の方でやったんだ、
あそうだった、
もう生で笛吹き吹きながらピッピッってザザザザイダピッピッってやりながらそうそうそう、いわゆる悪魔座3が乗るね戦艦の名前なんですけどね、ザイダビッグ号っていうのはね、
多分想像できない形してると思います、
変形がね、変形もすごい想像できない変形を、
色とりどりの、うん、シュモクザメみたいなのが、
シュモクザメ、
はい、
目がいっぱいついてて空飛んでるんです、
うん、すごいね、分かりやすい表現だそれは僕は一発で分かりやすいそれものを知らなかったら全く想像できないと思うよ、
まあ、アクマイズ3って作品自体がデザインがもういろんな意味で強烈なんで、うん、僕はトラウマで、
ね、
まあ、ともかく主役は悪魔ですからね、
はい、
変身しないですからね、
うん、そのままって、
うん、
そう
逆に本来の形がその悪魔 で、
は
い、で人間に変わるときはあるけども、基本はだからいわゆる変身みたいなのはないから、
あと水飲みたくなるとかね、あの番組見てると意味もなく
確か知らないんですよ、
うんうん、だからもちろん兄貴のねオープニングも含めてね、
そう
でも歌がまたかっこいいから、そうだからその本編見てなくても歌だけで結構っていうのは、まあ、かなり番組的にありますよね。
そうです ね、まあ、僕とか大体仕事とかで見てるんですけど、多分、ああいうライブに行って、これが悪魔座3か、ザイダビッグかみたいなっていうのはあると思いますよ。
はいはいはい、さあそんなね今日は寺田さんにねいろいろとメールが、
はい、
質問があるんで、ぜひお答えいただければと思うんですが、
はい、はい
はい、お願いします。
まずラジオネーム愛知県のもさきちさんからです。マサアレナさん、寺田貴信さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
私は高校時代寺田さんの開発されたスーパーロボット対戦と出会い、受験勉強そっちのけでゲームをやらせていただきました。
あら、
まさに夢の祭典のゲームです。本当にハマりました、ね、シリーズいろいろやらせていただいたんですが、個人的には新スーパーロボット対戦が一番好きです、
う
ん、そして寺田さんの最も思い入れのあるロボットベスト5を5位から発表していただけませんでしょうかと5位からって
ぶちゃぶりだなおい。
ですね、
でもいいね、スーパーロボット対戦を作ってらっしゃるプロデューサーも当然その中で好きな作品とか ね、
ね、
思い入れのある作品もあると
思う。まあ、好きな作品はこれだって言わないようにはするんですけど、
う
ん、じゃあその個人的な興味じゃなくて、
う
ん、仕事で、
はいはい、
まあ、いろいろあって思い出深いのは5位、
はいはい、
5位はブライガーですかね。
ブライガー、銀河旋風ブライガー、
はい、まあ、当初、まあ、ブライガーとか J9 シリーズが好きで、うん、歌でも、はい、まあ、歌もイメージあるんです
か、ないですね、はい、
当初ブライガーとか出したいなとか言っ ってたんですけど、はいはいはい、まあ、どっちかっていうとそんだ当時はねすごい女の子人気あったんですけど、はい、まあ、今となってはちょっとみたいなのが、うん、まあ、ちょっとじゃないですけど僕の中では全然メイン張ってるんですけど、うん、
はいはいはい、
いつか J9 出せればいいなみたいな話をしてた3年後ぐらいに出してた
んで、ね、ナレーション柴田秀勝さんで、
そうなん
です、
頭の、
ね、夜空の星が輝く陰では、
ね、悪の我々がこだまするんですよ、
ね、はい、あのカラオケに入れるときは、はい、あの文字が出たらみんなで言います、
あ、やっぱやって
る、それをコードに行くとどっちもどっちもって間に入れつつ、
あ、それ次でいろんなものもう J9 はやっぱりそこで3部作ちゃんとやっとかなきゃいけないみたいな、
そうですね、
はい、もうバックシンガーも行かなきゃいけないみたいな、
ね、
はい、
はい、
で、じゃあ第5位がじゃあブライガーという、はい、では第4位はダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダダン、
ギアファイター電動ですね、
おー電動、
電動、はい、まあ、2000年ぐらいにやってたアニメなんですけど、うん、はい、これ話もすごい僕好きだったんですが、まあ、電動っていうロボットがデータウェポンっていう、うん、もの武器を体にいろいろつけたりして戦うんですけど、はいはい、これが結構その組み合わせが多くてですね、うん、作るのが大変なんです、
あ、
で全部のその武器にユニコーンダルとかつけると全部必殺技があるんで絵も大変、はい、でもう一つライバルメカでオーガっていうメカがいるんですけど、うん、これが乗り換えしたり、敵になったり味方になったりスパロボのゲームの仕様の限界に迫るっていういろんな意味で、はい、
そっか、
大変で、なおかつ、ね、最終形態がエネルギー無限みたいなとんでもないものなんですけど、まあ、話も面白かったですし、再現するのも大変でしたけど、そういう意味ですごい記憶に残ってますね、はい、
結構電動最近
割とだから最近だから、もうだから完全にやっぱり仕事の中でやりながらもこれは
ど
うかねっていう、はい、まさに、ね、さあ、ベスト3でございます ね、では第3位でございます、ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダン、
第3位
難しいところです
ね。第3位は、うん、何だろう、
う
ん、いっぱいあるんです
よね、はいはい、いいですよ、同率ないいいですよ、同率3位がもうこんだけありますでもいいですよ、
自分でこだわってどうたらっていうのは、はい、なんだっけな、うん、あ、ゴッドマーズですね、
おお、
ゴッドマーズ、
新合体ゴッドマーズ、
ゴッドマーズ、はい、まあ、これ過去のスパロボに出てた、64とスパロボ D っていう作品に出てて、まあ、当時もあの日本放送もバッチリ見てたんですけど、
世代ですね、うん、
まあ、とりあえず金字塔って言葉を覚えたのは僕あのエンディングが愛の金字塔、
はいはいはい、
お母さん金字塔って何、
何聞く聞く聞く、
あの、そうですね、とにかくオープニングとが意味もなく、うん、意味もなくって言っちゃいけないです、うん、すごく盛り上がるんですね、
うん、
あのあれはなんかもうあれ聞くと仕事するしかないぐらいな、うん、どんどんどんどん上がってい
くじゃないですか、あるあるあるあるあるイントロダーン、
そうダーンみたいな
上がっていくともう自分の中でゴッドマーン、
そうそうそう、
叫びたくなりますわね、確かに、
そうなんですけど、はい、まあ、当時も人気があって、はいはい、あのファンの力で映画化ぐらいになった
りし
たん
です
けど、ゴッドマーズはとにかく動かないんです本編で、これはなぜかというと神だから、
うんうん、
敵は神戸を垂れてキラリに来るべしみたいなプロセスがあったらしくって
なるほど、
この動かないゴッドマーズのかっこよさを再現するのに苦労したとかありますね、うん、
あ、そっか、ゲームでまたそれをね見せるわけだから、うん、ね、動かないとなんだよ、
ゲームで動かないとあれですもんね、
あ、あとあの割と簡単そうな合体変形なんだけど、うん、おもちゃで再現するのはすごく結構難しくて、この間出た超合金魂を貫類しながら買いましたみたいな、
はい、いろいろこうねメディアミックスじゃないですけどいろんなところでこうコラボができる、ね、いいですねこれもね、いい時代だよやっぱり、
そう今はね、
そうですよね、楽しいですよね、
大胆の超合金とかドカッと売ってますからね、
はいはいはい、
子供の時欲しくてもね、まあ、あとあの金銭的理由で買えた、経済的理由で買えなかった時もあった、当時は、
はい、
大人になるといいですね、
そうですね、
はい、ね、欲しいものは頑張って買え、ちょっと頑張ればね買えるし、いとも簡単に買いたいなんかするとね、はい、もう食玩なんかこういった時にね、食玩でこのレベルのもの作ってくれるのみたいな、でなんか子供がこうやってるのを尻目にしながらこう箱買いとかしちゃう、ダメな大人ですけど、本当は本当はいけないのかもしれないけど、でも子供の時のなんかね、こう敵討ちを取ってるみたいなところ、
欲しかったのが今手に、
そうそう、いい時代よ、
それは私もあります、うん、変身グッズとか子供の頃買ってもらえなかったものを、はいはいはい、今買いたいって思います、
でしょ、
そうです、ダイノバクラ欲しいです、
うわダイノバクラ、
バクラ結構前やな、
今だからどのぐらいプレミアがついてるかっていう、ね、
でも手に入らない、ね、 かもしれないですけど。
いやあの大丈夫、言っとくとなんかネットでなんかこうみんな探してくれるかもしれない。
じゃあと書道本がねとか言って、
書道本、書道本も大丈夫、書道本大丈夫、
まだあると思うんですけど、
まだまだ大丈夫、そんな値段上がってないと思う。大のバックラはかなり上がってるだけですけどね。さあ、残すところ2と1位でございますけれども、じゃあ第2位でございます。ダカダカダカダカダカダカダカダカダン、
これ超電磁ロボコンバトラ
ー、コンブイ、
おお、
まあ、うん、ライディーンとかと、まあ、ほぼ、まあ、ライディーンもボルトスもほぼ同
時にあの時代、ね、
あるんですけど、うん、まあ、自分の中でもインパクトあるんですけど、やっぱりあの、はい、5体合体っていうのが衝撃 で、
そうです、ね、
ゲッターの3体が、ね、3体っていうのもあるんですけど、うん、その僕ゲッターの合体は割とすんなり今考えたらどうなってんだっていうのはあるんですけど、
ね、はいはい、あれは、ね、アニメなりなんなり再現できない、実写じゃちょっとできない、
子供の頃はゲッターはああいうもんだから、はい、あれでいいんだって、はいはいはい、あれがゲッター戦の力でどうたらだっていう納得してたんで、いきなりあの、うん、手が生えてきたりしても何にも疑問に思ってなかった。
胸が急に盛り上がっても それはそうそうそう、いいんだゲッター戦だからと、
は
い
は
い、
コンバトラーウェイはそこを割とシステマチックに、はい、あの各機のバトルマシンの変形を見せて合体して、
はいはい、
でヨーヨーが武器持ってたのが、はい、あの当時ヨーヨーブームだったたんですよ。
そっか、コカコーラのね、うん、あ、海外から、あのもうすごいブーム、コーラを飲むとなんかキャンペーンで、うん、ヨーヨーがもらえるよみたいな、そういうのあったキャンペーン。
でそもそも、ね、超電磁って言葉が新鮮で、はいはい、電磁は知ってたけど、超がつく
から
、
ね、
まあ、すげえな超電磁って意味分かってなかった。
どういうものは超がつくとなんか本当すごそうですもんね。
そう、ほんで、はい、技の名前が、うん、その日本語が多かった。
はいはいはい、
超電磁竜巻、
超電磁
ヨーヨーみたいな。その超電磁竜巻で敵をホールドしてからスピンでぶち抜くって荒っぽい技がいろんな意味で衝撃的で、あと1話がよくできたんですね。全国各地から選ばれたパイロットが集まってきて合体してみたいな。ほんでその合体のキーワードというか金になってるのはロペット、あいつがやられりゃ終わりかよっていう、そういう意味で
看板オッケー、
そうそうそうそう、
野沢雅子さんで、
あれ多分脳波で統一する誰か一人いらんことを考えたら合体できないんだろうな、まあ、そういう話もありましたけど、まあいろんな意味で衝撃でしたね、
うん、それをまた大人になってじゃあゲームとしてこうどうやってやっていくかみたいな。
あとデザイン的にもコンバトラー V の顔ってすごい、まあ、ちょっと言い方あるんですけどゴリラっぽいんですよ。耳もポーンって飛び出てるじゃないですか。今のロボットデザインから考えるとちょっとありえないデザインですが、
うん、
でもかっこいいんですよね。合体した時に、はい、じゃバトルジェットの下がベロってこう出てくる時の、はいはい、あの顔とか、ね、のね、まあ、あとはあの兄貴の曲ですね、は
い、VVV ビクトリーだ、
ビクトリーですから ね、
ね、
うん、あれでコンバインっていう英語を覚えました。
あるあるあるはい。コンブイか、
コンバトラは便利ですよね。あの5人乗ってると精神コマンドが5人分使えるっていうのが、う
ん、それゲームの話、
はい、
そう、そういうもんじゃないですコンバトラは。
そこね、やっぱ入り口が違うとこういうふうになってるからね。
アニメ見てない
で、さあいよいよ第1位でございます。ダダダダダダダダダダダダダダダダン
はですね、はい、もう当たり前の話です、うん、マジンガー Z。
ああやはり金字、まさに金字塔でございますか。
はい、あの、はい、これは別にあの冗談抜きでも何でもなく、うん、まあ、僕最初に見たロボットアニメが、うん、記憶に覚えてるのが、はい、マジンガー Z と暗黒大将軍の劇場版。
ああ劇場版、はいはいはい、
マジンガーがボロボロにやられる時にすごい泣いてたって母親が言ってたんで、マジンガー Z ですね、はい、やっぱあれが、はい、まあ、黒金っていう単語もあれで覚えましたし、
それこそ見える黒金の城、
そうなんですよ、そうですね、トラウマになっちゃうぐらい衝撃でしたね、うん、あの暗黒大将軍がね、暗黒大将軍出てこないけど最後にしたみたいな、そうだから多分ゲームでもまあちょっと話は再現したんですけど、うん、まあ通り一遍だと割と完全跳躍の1話完結型なんですよね、マジンガーZ でも、まあ、これも有名な話ですけど、うん、ジェットスクランダーって羽が、はい、あのつく前の話は空を飛ぶ機械獣に執拗に攻められて溜めるんですよ、とにかく、もうマジンガー空飛びはいいのに言ったら中途半端に空飛ぶ回があったりするんですね。ミサイルで飛んじゃうとか、はい、ほんでもうなんかあってようやく紅の翼背中につけてもうね3、2、1、ゴーみたいな感じのやつとか溜めるのがすごいうまかったですよね。ほんで暗黒大将軍もう今見ても泣いちゃうんですけど、 まあ、兜浩二が戦闘銃、新しく出てきた敵に、うん、まあ、機械銃だと思って戦うんですけど、最初戦ったら機械銃が喋るんで、機械銃が喋ったとって驚くんですよ。そこも衝撃。今から考えたら、まあ、戦闘銃は顔ついてるから当たり前だよなっていうのがあるんですけど、子供心に喋る機械銃っていうのがすごく怖くて、
あ、そうか、そこまでね。
で袋叩きにあって、うん、で四郎が大怪我して、うん、浩二君が輸血するために血を抜いて、それにまた襲われて、死を決意して出撃するすごいシーンがあるんですね。いいシーンが、そこに兄貴のバラードがかかっていまだに泣くんですよ。
うわ、
ほんでもうだから逆に言うと、その明るい兜浩二君、強い兜浩二君がそのシーンではほとんどない、うんうん、もう死を完全に覚悟してるっていうシーンだったの。そのギャップと、うんうん、グレートマジンガー の、うん、あのデタラメな、いい意味でのデタラメな強さが、うん、
ね、
お前どっから出てくんねんみたいな、
だからマジンガーの最終回かなんかで、いわゆるもう、本当にこれもボロボロにやられるマジンガー Z にもうダメだと思った時、突然飛んできて、
そうそうそう、
まあ、またかっこいいし、でもだってあれだけマジンガー Z がもう苦戦に苦戦をした人、もう簡単にポコ、もうちょちょちょいのちょいでやっつけてしまうグレートマジンガー、
どんだけグレート、
どんだけっつって、本当にどんだけグレートっていうね。でどうなるんだろう、じゃあもっとただゴーゴン対抗って、そのね、敵の方も、
は
い、またこれが もっと強くなってくるっていうね、またそのまま続けてシリーズだったん で、はい、でうわこれは見なきゃみたいな、そういうなんかもう僕らはワクワク感というかドキドキ感という
か、そうですね、だから当時はポピー、まあ、今バン
ダイ
完全に踊らされてましたね、
はいはい、もうまんまといい客だった本当に。
そうなんですよ、まあ、これウルトラマンとか仮面ライダーとかね、はいはい、仮面ライダーは割と最初から2号ライダーが来て、そのまま他の仲間が出るよって流れは最初にあれ作ってるんですよね、
は
い、まあ、理由はいろいろあるんですけど、はいはい、ウルトラマンは、はい、帰ってきた新マン、帰りマンからそういう流れがあって、はい、でマジンガー出ても最初からあるんで、そのなんか仲間が助けに来る、で、まあ、今作り手に回ると、はい、仲間が助けに来るのはまあかっこいいからいいと、いかにして主役を痛めつけるかっていう考えるように、
なるほど、なるほど、どんだけピンチになるかみたいな、
やっぱピンチがでかければでかいほど、重ければ重いほど、やっぱその後のね、後から来る、
まあでも、暗黒大将軍のあの劇場版はなかなかね、あれを超えるものは無理ですね。
ちょうど一番そのこうグッとくる時に見てるか、一番最初にね、そういうショック、
そうなんですよ、ね、またオープニングが、子供の描いたマジンガーの絵が最初に流れて、はいはいはい、それで子供心煽っといて、マジンガーは僕らのヒーローだよって言った15分後に袋叩きですから、
そうい
や本当にボロボロになるのよ、
そんなにも、
いいね、熱いねやっぱり、
はい、
寺田さんはね、今日はだから多分ね、鈴村さんの回もねマニアックだったけど、今日はねこんだけねスーパーロボットでね、やっぱり ね熱く語ったのは多分前代未聞だと思いますんで、
はい、
この後もどんな展開になるちょっと一回コマーシャルさせてください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回私寺田孝信がお邪魔しております。いろいろ勉強してこのラジオを聞いてきたんですが、相変わらずというか予想通り濃いですね。はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。もうね CM の間もね、もうなんかね、俺らも何十年ぶりに聞いたかって単語が、ね、出てくるぐらいマニアック。いきなり不気味星人って言われた日にはね、はい、なんだっけって思っちゃうでしょ。
わかんないです
ね。もういきなり円盤戦争バンキッドのね悪者なんだけどみたいな話から、ちょっとその辺の話もいけるようにちょっとね、メールサクサク紹介しよう。
そう
ね、せっかくだからまずね、皆さんの、
はい、ラジオネームマリモンさんからです。ショッカー大野様、レイナ様、そしてスペシャルゲスト寺田様、こんにちは。初投稿です、はい、
あ、お初めてだ、
早速寺田様に質問なのですが、
はい、
スーパーロボット対戦スーパーヒーロー作戦には数多くの登場ロボやキャラクターが出てきますが、今回はこの作品からこのキャラを登場させようといった何か基準はあるのでしょうか。特に懐かしの作品からの選出基準に興味があります。よろしければ教えてくださいと。
お、
まあ、キャスティングですね、いわゆる。
そうですね、はい、まあ、どういう話を作るみたいなのがあるので、うんうん、
はい、
他の作品で、まあ、例えばさっき言ったマジンガ Z みたいな、うん、マジンガ Z が空を飛べないという話をやろうっていったら、他の作品から空を飛んで強い、うん、その敵ロボットを連れてきたりとか、
はいはいはい、
まず話優先で考えるパターンが大体多いですね、うん、であとはその例えば機械獣とか戦闘獣とか言っても、うん、こう比較的知名度の高いもの、うん、まあ、例えばマジンガーだとガラダとかダブラスはみんな知ってるのは、うん、オープニングに最初から出てるし、
はいはいはい、
あと、
はいはい、
最近言われたのはスパロボに出てるからって
ほらほらほら、みんな初めて見たものがあれだから、
ね、トロス D7 というこの、うん、同じレギュラーの敵がいるんですけど、うん、これ実は劇場版の敵で実はそんなにメジャーじゃない、う
ん、ないんだけど、
ただ漫画版には出てたりするんで、うん、そういうなるべくみんなが覚えてそうなやつ、はいはい、がまあ大半と、あとは個人的なこだわりみたいな、俺はあれを出すんだとか、あとは例えばマジンガー Z とかそういうコンバートとか何回もスパロボン出してるんで、前回と違うネタをやろうっていった時に今までなかった敵が出てきたりとかすることありますね。
あ、なるほどね、
はい、
そういう時はやっぱりそのアニメをもう一回見直すとか、なんかそういうのはあったりするんですか。
そうですね、
原作、
まあ、原作もちょっとあるかもしれないですね。うちの会社は特撮とロボットとの DVD はほぼ全部あるんで、うん、
はい、お、
まあ、うん、本命のね、例えばなんとかロブの資料を見よう、うん、横になんとかマンがいるぞ、
いや、いたら、ね、
そっちも持っていこうって、そっちしか見ないこと
そうそう、あの部屋片付けてるうちに出てきた懐かしい本を読んでつい読んでしまうみたいなね。そうか、だから資料の山イコールおもちゃの山なわけですね。
おもちゃの山もありますね。
映像も含めて ね、
でも、はい、仕事ですから。
あ、はい、あれ、あ、いいな、この言葉大好きそう、僕たちのこの仕事をしてる時のね、はい、仕事なんで、はい、っていうね、そうそうそう、そこへ来るまでがね、うん、大変なわけですよ、
はい、
で、あ、だからちょっと前後しちゃうんですけどね、だからそんな寺田少年時代、ね、寺田少年はだからいかにして
そうです、ね、
このロボットを作るまでのやっぱりこう経緯みたいなのってあるじゃないですか、
はいはい、
ちらっとこう最近出身は関西、
僕京都です。
京都なんです、
はい、
ほらほら、非常にやんごとなき感じのみやびやかな、
みやびやかな、あんま関係ないです、ね、
そうですか、京都
だから、ね、まあ、さっきも言ったと、最初に見た映像で覚えてるのが、うん、マジンガー Z と暗黒大将軍で、うん、おそらくその前も見てたらしいんですけど、
はいはいはい、
家にでもね、うん、その当時シルバー仮面のおもちゃと、うん、
はい、
あと仮面ライダー V3 とか、はい、ゴレンジャーとかあったんで一通り見てて、で仮面ライダーが怖かったんですよ。
ほう、
見てたんですけど、
はいはいはいはい、
怪人があまりにも怖くて、
あら怖いですよね。
で、うん、僕ライダーも怖かったん、
ああ、そうですか、バッタ男だから、
バッタ男だからで、その、はい、桜島1号ですか、
はいはい、
色がダメだったんですよ。
ああね、そっかそっか、みんな色忘れてましたから、なんて
言
ってたから、スタッフがね
後で聞いて、桜島一号ってかっこいいな、ある意味、
はい、そういう意味
ではライダーがちょっと、うん、まあ、見てたんですけど、うん、及び腰 でウルトラマンの方に、
う
ん、なぜかっていうと、はい、バルタン星人はそこら辺にいないじゃないですか。
あ、いないいない、怖くないですね。で
もライダーの怪人は、うん、あれ作品がそうなんですけど、そこら辺にいる感が、
そうなんです、
漂ってて、
そこの道を角を曲がったところにね、
ザンって
雲男は出てくるんですよ。
そうなんです、
ね、夜ね、暗いところのベランダの向こうにコウモリ男がいるんですよ。
そうで、
ね、
ショッカーの戦闘員は何人でもいるのは分かってるんですけど、はいはい、うん、ね、本郷だけじゃ一人しかいないっていうのは理解してた。京都にいるわけないやんみたいな。
あ、大体東京で戦ってるだろうからみたいな、
ね、
じゃあ怪獣はなんで怖くないんだっていうと分かんないんですけど、でもどっちかっていうとそのウルトラマンとか、うん、あとスペクトルマンも見てて、
ああ、時代です、昭和46年
は。途中でタイトルが変わって驚いた記憶
がある。あ、宇宙エンジンゴリからね。
そう、
いきなり始まる新番組で宇宙サル人ゴリって何とか思って、
そうそうそうそう、
エンジンって読めなくって、サルので、で、サルが読めなくて親に聞いたら、なんて読むの、サル、あ、宇宙サル人ゴリってなんだと思ってたら、
すごいタイトルになっちゃいますね。
宇宙エンジンゴリっていう、だそれがね、スペクトルマン
に
2回タイトル変わるというね、う
ん、あとミラーマン、
ミラーマン、はいはい、まあ、ちょうどね、1970年入ってちょっとぐらいのその辺のやっぱいわゆる70年代ヒーローの洗礼をやっぱり受けてるわけですね。
そ
うです
ね、はい、だからで、うん、それと同時に、うん、まあ、どっちかというとウルトラマン、帰ってきたウルトラマンが好きで、
はいはい
はい、で V3 でライダーに蘇るんですよ、は
い、
V3 はかっこよかったんですよ、
はいはいはい、で明るかったしね、色もね、
そう、そうなんですよ。でその後も見てたんですが、うん、まあ、ゴレンジャーとか、
はいはいはい、
宮内博さんが好きだった。
あー、わかります。ね、もう女の子だったら初恋の人宮内博さんって言い切っちゃうぐらいな感じですよね。
そう、
世代的にも、
そのまあ、お仕事でね、後にお会いして、うん、はい、新名明とか、うん、
はい、
違いね、4人 の, あのヒーローの万場宗吉は位置がどうのって話を、
腰の高さで芝居を変えるっていうね、
それを聞いて感動したのは、まあ後に回しますけど、はい、とにかく新名明がかっこよくて、
はいはい、
あれ後でほとんどアドリブだったよって言われて衝撃を。でその次に好きだったのが早川健、ズバットが大好きだったんです。
あ、解決ズバット、はい、
ズバットは今でも大好きで、フィギュアーツでズバッと出してくんねえかなぐらいな。まあそんな感じで特撮も見てて、もう戦隊もずっぽりですよ。ほんでロボットアニメも、もうマジンガーから言ったらグレート、ゲッター、グレンダイザー、ガイキングとかじゃないですか。
もう基本中の基本を、
そのままずっとガンダムから今に至るわけですよ。でもう一つは宇宙戦艦ヤマト、これが多分アニメの業界の方に僕が足をこう入れちゃったきっかけがヤマト。ヤマトがすごい好きで、よく分かってなかったんですけど、ともかくなんか大好きだったらしいです。未だに好きなんですけど。
あ、はいはいはい、あ、じゃあ今度キムタクの新作は、
あ、楽しみです ね、
まあ、実写でやってくれるというのは、はい、まあ、僕らも、ね、見てみたいなと思ってたのは、あ、どこまで今の技術でやってくれるかっていう、ね、そうですよね、ちょっと楽しみです
ね、はいはい、
じゃあ少年時代はどちらかというと、じゃあアニメとか結構ヒーローとか見てた少年、
ガンガン見てましたね、
ガンガン、でなんか表でなんかこう野球やったりとか、そう、木登りしたりとか、
野球もやってましたけど、まあ巷で流行ってたのはゴレンジャーごっこで、あ、
そうか、もうすぐそ
れ、まあ、人数が多いですから、はいはい、白レンジャーとか黒レンジャーとか増えるわけです
よ。あ、もう架空なレンジャーが、そうそうそう、
でだ、モモレンジャーはいないんだけど、はいはいはい、男しかいないから、
野郎ばっかだからみんなでね。
今思えば白いレンジャーと黒いレンジャーもいますからね、
そ
ういう戦隊もので、
ちょっと先取ってたみたいな、
もうすごい先見の目があったのかもしれない、プロデュースしたかもしれないですね。
だから大体見てた記憶があるん で、はいはいはい、でどうも僕その頃家がお金持ちだったらしくて、結構おもちゃが
買ってもらったんですよ。やった、まさにポピーのもういいお客さんだったわけだ。
で、
はい、
まあ後ですごい貧乏になるんですけど、
いやいやいや、
あの長期のリストを持ってたら、はい、まあ、会社に入ってからなんですよ、はいはい、あれ結構俺
これも
あるぞみたいな、たた、まあ、もちろん全部はないんですよ、
確かにね、子供の時
ので、後で冷静に考えて価格調べたら、その頃うち金あったんだなみたいな。
すごい面白い
それ。そう、そうなんです
。
でもやっぱり、あのコンバトラー V のね、合体セットを、はいはいはいはい、あの買ってもらえずに、はいはいはい、友達のがね、うんうん、5体揃えてて、うんうん、俺たちは1機しかないみたいなのもありますけど、
超金持ちがいたんですね。
翌年にボルトインボックス買ってるんですよ、
あ、
だからその時は俺ら、俺 の、 あの天空圏はつながってるぜとか、嫌な書きだったんだ。
京都かみたいな。え、じゃあ、で、じゃあそういう、まあ、あのアニメやヒーローもので遊んだりごっこ遊びをして、例えば中高とかでそれクラブ活動とかっていうのは、
そう、それで、あの小学校の時に受験勉強をやるっていうんでアニメ禁止されたんですよ。
小学校で、
そうなんです、
既に中学受験、
やっぱ金持ちだぞ、
ね、
お坊ちゃまだから
かもしれない、
ね、
その頃に、はい、ガンダムが始まった、
あー来た、79年、
そう、これがでガンダムも、はいはい、まあ、実は前番組からずっと見てたんで、
はいはいはい、
あの当時ガキですから、うんうん、なんでこれ毎回緑色の一つ目ロボが出てくるのかなみたいな、うん、やられメカだよなとかと思って見てて、まあ、多分僕の世代でその次グフっていうのがちょっと強くて、なんか無知とか出しちゃったりするのが好きになるっていうパターンがあって、で、まあ途中であれこのアニメは違うなみたいな話で、はいはいはい、まあ、よく保管者語るガンプラ堂に進むわけなんですね。で僕らの世代だと中高ぐらいになるともう卒業するんですよ、
あ、はいはい、もういいだ
ろうみたいな、ね、ガンダムはもういいだろうみたいな、
あ、なるほど、
もうアニメ見たら見ないよって、
はいはいはいはい、
でも僕の場合は、もう宇宙刑事ですよね、
あ、そこら、
あ、もうあの、はい、ガンダムっていうかその後、結局ロボットアニメ、はい、まあ、ドラグナはもっと後か、あのエルガイムとかザブングルとか全部見てて、プランも買ってて、特撮もギャバン、いわゆる宇宙刑事シリーズですよね、ベルトを掴んで、
はいはい、レレレレレレレ
ギャバンダイナミックって机の上に乗ってた、
もう今もう動きが入ってもマイクがもうダイナミックな感じになってきましたけど、
マイクバコンって言いました、
すごい、
とりあえずクロメルとサイファリ
ア、やっぱ痛くなってしまう、 82年ぐらいですね、そのギャバンがですから。
そうなんですよ。でなんですけど、うん、親に隠れてたの。
あ、そっかそっかそっか、ね、どんどん受験勉強しなきゃいけないわけだから。
そうだから、はい、これ本当にで友達も周りが、うん、実は小学校まではアニメ友達いたんですけど、うん、中学ぐらいからいなくなったんです、ね、
そうかそうか、
みんなやめちゃった。
そう、その頃にガンダムとか言ってたらな、うん、何やお前まだガンダム見てんのかみたいな仲間外れにされるんで、
一回卒業しちゃう時あるからね。
表向きに、はい、まあ、ギャバンはなんかみんな見てたんでよかったんです。先輩がね、は
い、
特撮好きで俺はギャバン好きだったから。
あ、いい先輩いた。
ギャバン宇宙刑事はなんか見てよしな空気があったんですけど、うん、ロボットアニメがダメで、
はいはいはい、
親も勉強しなさいしなさいじゃないですか、うん、だから外で買ったプラモを玄関の横に隠して、うん、ただいまとか言いながら帰っていって夜中に回収するっていうのを6年ぐらいやってたんです。
6年も
やってましたね。
すごいね。プラモデルをね
ってなかったんですか。
だから僕、うん、その、うん、中学で高校に入って弓道部、弓道を武道をやりだして、はいはいはい、まあ、弓道武道っていってもそのガチンコで戦うやつじゃないんですけど、
うんうん、
弓
はね、
でまあ首相とかやってたんですけど、
うん、
そしたらもうますます周りに言えないじゃないですか、
はい、あ、そっかそっかそっか、うん、はいはい、
今日はシャイダーの最終回だから俺は練習を切り上げるって言えないから、
部長が、弓道部部長が
今日練習終わりみたいな、あ、なんですかみたいな、うるせえ帰れ
うるせえ帰れ
って言って犬一番に帰るやつ
逆らうとブルーフラッシュで切ってやるなんて。
そうそうそう、ほんでだから、うん、その友達にも言えず一人で宇宙船だの、
うん、
ホビージャパンとか、
ね、
そう、まあ、アニメ誌はニュータイプとかですかね、買って
もうニュータイプあ
ったひたすら内圧を高めてたんですよ。
はー、すごいすごいエネルギーでしょ、その内放送のエネルギーは。
外に一切漏らさず。
でその頃関西放送が割と、うん、あの最新のロボットアニメもやるけど昔のアニメと特撮も、うん、
もうね関西はそういう再放送の宝庫でしたもんね。
そう、
うん、もうサンテレビあたり行くと結構夜中にね悪魔くんとかやってくれて、
そうそうそう、
はいはいはい、
今でも東京ね、うん、夕方に MX テレビがね、ファイアーマンやってますからね。
そういいぞ、ビバ MX テレビですよね。そうそう、今ね
日曜日のゴールデンタイムにファイアーマンですよ、見るっちゅうねみたいな。
で俺この間ね、うるせえやつら見ちゃった。嘘、ゴールデンタイムにうるせえやつらとジャリンコチゲをね帯でやってるってどういうこっちゃみたいな、見るみたいな。
あ、僕うるせえやつらも好きだったんですよ、
はいはいはい、
だから
世代
結構 ね、 そ
う
ね、で結局自分の中でこっそりやってたもんだから、うん、はい、もう自分で続けていくしかないんで、はいはいはい、それのまま大学までずっと行って、うんうんうん、外では、はい、お前ら練習せえや
とか、弓道部部長は
誰とあがんととか言いながら家帰って、これが最新のガンダムかとか、
うわみたいな、
これ次の戦隊はこれなんやみたいな。
うわ、だそのエネルギーがじゃあもう学校を卒業していわゆる就職をするところに来たわけですかね。
まあ、これも他のところで話してるんですけど、
おうおう、
高校の時に付き合ってた女の子がいて、うんうん、何でも好きな映画見に行こうって言われて、う
ん、はいはいはい、
じゃあガンダム逆襲のシャアって言ったら嫌って言われて、
俺ガンダム
逆襲のシャア上がんのかこれ、
俺が逆襲したるぞ。
その後にやったあの F91 っていう映画は一人で見
あ、あ、ちょっとやんごとなき事情があったわけですね。そうですね。逆襲できなかったわけだね。
だからそうですね、特撮戦隊も見てましたね、なんだかんだ。だから宇宙刑事以降も、
はい、
まあ、ちょこちょこ見てたんで、
はいはいはいはい、
で会社にバンプレストに入って、
はい、
そうするとみんな朝から、
う
ん、
なぜバンプレストに入ろうと、
やっぱりバンダイのおもちゃが好きで、あとゲーム僕好きだったんですね。
そ
ゲームを、
はいはいはい、
でファミコンブーム最初からなんで、うん、ゲームはみんなやってるから、うん、あの仲間外れにはされない
わけ
ですよ、
はいはい、
だからゲームは興味あるみたいなのは表に出してたんですけど、あのガンダムとかアニメとか特撮が大好きだったのはひた隠しにしてたんで、あの頃 の、 その友達が今の僕を見ると驚くと思います。
うんうん、見事に演じ切ったわけですね。
二面性が、
まあ、弓道部より演劇部やってた方が良かったね。演じ切ったよ。
いやでもあの弓道部で、まあ、いわゆるさわ、あの出し物みたいなやりやって弓使ってゴーッとゴーガンっていう、
あ
の、
あ、はいはいはい、
矢を回したら誰も笑ってくれなくて、あ、俺はこの世界にはダメなんだ。
ライディーネタダメですか。
そう、
ゴッとゴーガン
すごい矢回したんですよ。
はいはいはいはい、
あれ弓やってる人は分かるんですけど、ね、あれ回して乗るのなんかめっちゃ
難しい。ないないないないないないないないない、はあ、誰も分かってくれない。
どうでもいい話なん
だ。いやいや、
ほんでそのバンダイのおもちゃがあって、
はい、
うん、で最初はそのプラモデルが好きだったんで、あのプラモデル作ってる、ま
あ、
バンダイを受けたんですよ、
う
ん、そしたら落とされて、ね、であの ゲームも好きだったので、うん、じゃあバンプレっていうゲームが、うんうん、あのゲームやってるとこ行くよって言われて行って、うんまあ、パラダイスでしたね。なぜかっていうとまずおもちゃがたくさんある。
ああそうですね、
みんな朝あの月曜の朝から漫画雑誌、うん、少年ジャンプ読んでる、要は仕事だから、
う
ん
う
ん、
あそうそうそう仕事ですから、う
ん、ここは仕事ですから。ガンダムの話、うんまあ、仕事だからみんなウルトラマン、あの頃あのコンパチシリーズってガンダム、うん、ウルトラマン、仮面ライダーが一緒に出てくるゲーム作ったんですよ、
うんうん、
もうみんな仮面ライダーブラックの話とかしてるわけですよ、ウルトラマングレートとか、
はいはいはい、グレート懐かしい。
そう、
うわ
入って、あ僕はここにいていいんだって
やっと僕の居場所を見つけた。
ために食べたものを出せる場所
だ。来たれバンプレストへ。今あの就職試験に悩んでる君みたいな。
であの当時社員はマニュアが社員の人は取らないみたいなやつが
あったんですよ。そういう傾向ありますよね、
は
い
は
い、
でも僕は中高大学、うん、表向きは普通の人を演じてたんで体制はあるわけですよ。
あそっかそっか、
君意外に詳しいね、研究してますからみたいな
これから入社する会社だったらまあ研究しますよみたいなやっぱり演劇部だ
それでまあロボット対戦やることになって、はいはいはいはい、その現在に至ってるわけですよね。
うわ、はい、でも来たるべき本当の時にそこに寺田さんがいたんだね。これ
大学の頃まで親にプラモ捨てられましたからね。
あ6年間隠してたやつなん
か、あやっぱり何回かあるんですよ、第一次、はい、あの捨てられた時、
第一次やっぱりもうそれがあの今スーパーロボット大戦 の, この名前ネーミングに第一次スーパーロボット大戦
で、俺の格納庫は何回も淘汰されてるんですよ。
あららららら、
大学生になったらさすがに言われないじゃないですか、うん
はいはい、
親がですよ、あんたこんなの作ってて将来何するつもりなのみたいなこと言われて、はいはいはい、今何も言われないですよ、
ね、
あの頃から高野は先のことを考えてたよ、うん、そういうことにそこを見てい
やもう親にそこまで言わしたらね、うん、勝ち
勝ちですよね。
でも結局その当時ガンプラ作ってたりとか、はい、例えば仮面ライダーウルトラマンのフィギュア見てたのが、こうゲームで監修するときに、はいはいはい、どこに何のパーツがついてるかって大体分かるんですよ。
あそっかそっか、
だからパッと見て、あこのガンダムちょっと違うなっていうのは、うん、そのずっと子供の頃からプラモ作ってきたおかげだなって自分では思ってます。
あの後ろ姿とかってそんなやっぱりアニメでね見ててるだけじゃなかなか分からないですもんね。
ウルトラマンとか難しいんですよ。ガンダムよりウルトラマン、ガンダムも難しいですけど、ウルトラマンシンプルなだけにね、すごい大変なんですね。しかもウルトラマンタイプがいろいろありますからね。 A タイプとかになるとあれ CG ってどうすんだろうみたいな、
あのボコボコな感じ、ボコボコの顔が僕まだラテックスだからね、はいはい、FRP じゃなかった
ら、
ね、
ライダーも パターンがいっぱいあるんで、これどれにするかみたいなのが、
2号はエルハルにしますかみたいなね、 そこまでエルハラなくてもいいでしょ
う
みたいな、
そうこだわる人はすごいこだわる、
ね、あそっかそっか、だから今最近その懐かしのあやで出てくるライダーだともうお面自体が違うから、これは昭和ライダーってもな、ここでパッチンで止めるやつじゃないだろ
う
みたいなね。
そうですよね、
そういうのがね。
でも
あ、まあ、システムだからしょうがないですけど、
結局その最新の映画とかでリファインされて出てくるとかあるじゃないですか、だからそれのどれに合わせるみたいな、
はいはい、
いい年超えた大人がライダーのマスクについて、熱く語り合うみたいな、
いい仕事だな、
まあ、女人禁制ですねみたいな、
完全に男の人だけで、
ね、そうですね、これは熱く語れるのはね、で特にまたリアルタイムで見てたりとかするとまたみんなそれぞれに近くがあると思うし、
そうなんですよ、ね、会社に資料があるんで、はい、そのまあ、見てはいたけど、うん、今一つ、うん、記憶に残ってないみたいなのがあるんで、だから僕それでウルトラマン太郎の面白さを再発見しました。
お、
はいはい、子供心は見てたんですけど、はいはいはい、ちょっとその、うん、なんかちょっと子供っぽい内容だなって生意気に思ってたんですけど、今見るとあれめちゃくちゃ面白いですよ、ウルトラマン太郎もうよくこんな話考えつくなっていうぐらい、
結構シュールな回なんかもあったしね。
そうなんですよね、
これ子供にむしろ子供に見せていいのかなってこう思っちゃうような回なんかもねありましたけど、
サブタイトルが生かしてるんですよ、あ、太郎の首がすっ飛んだってどんな回なんです
か危ない危ない、
本当に首飛んでますからねみたいな、ね、エンマーゴっていう
出
てきてね、
そうそうそう、そうかよ。
で未だにやっぱり、まあ、リアルタイムではなるべく見るようには、なかなかちょっと難しいんですけど、やっぱり日曜はちゃんと朝起きて戦隊から、
あ、ちゃんとね、
プリキュアまで
一応朝枠のね、
そうですね、
はい、あ、そんなあれも来てるんじゃないですか。
そうですね、はい、日曜のことについて、はいはい、ラジオネーム中さんからです、うん、こんにちは、ショッカーさん、貝原玲奈さん、ゲストの寺田貴信プロデューサー、いつも楽しく秘密基地を聞いております、うん、はい、寺田プロデューサーはロボットアニメだけでなく特撮ヘビー視聴者であることも伺っております。あまりこのことは他の番組では喋っていないので、ぜひとも一番好きな、そして印象に残っている特撮番組を教えてください。それとスーパーロボット対戦は日曜の朝の番組、まあ、プリキュアシリーズも含むに出演されている声優さんたちが多いのですが、逆に日曜の朝の番組から起用する声優さんたちがいらっしゃるのかどうかもお聞きしたいですと書いてあるんですけど、ほうほうほう、そうですか、
まあ、いや、それは特に意識は
たまたまし
てないですかね。
逆にその、では、ぜひともその一番好きな印象に残ってる特撮作品をみたいなこと
です
ね。さっきもちらほら出てはいますが、改めて、
ズバッと
ね、やっぱり解決ズバッと、これはリアルタイム、
リアルタイムでも見てましたし、仕事でゲームにしても見ましたし、LD も DVD も、
あ、ボックスでね、
自費で、
はいはいはい、自費で、あの宮内宏さんの直筆サイン色紙がついてる一枚一枚、はいはい、
なんか
もう東映ビデオ行ってもずっと書いてたよって言ってた当時。はあ、ズバッとはでも面白いですよね、今改めて見ても。
ズバッとは、あの特撮にそんなに興味がない人を引きずり込むのにベストなんです。
ああ、
女の子とか、
はいはいはいはい、え、面白いみたいな、
そう、面白い、最初は何これ、うん、ギャ、バカみたいって言うんですけど、そのうち早川健のかっこよさに、日本でもう口癖日本で2番目だよっていう話に、あのものすごいパターン劇を踏襲してて、脚本もあれ全話中1話以外除いて全部同じ方
だったんで、長坂修慶さんだからね、
もう美しいまでのパターン劇なんですよ、ね、必ず早川健とっ捕まる、そして青田作
られる、ボッコボコにやられるってね、あ、出た、このボッコボコにやられる寺田さんの大好きなボッコボコに主役やられるっていうね、はいはい、
なんだけど、あのガラス割ってどっから止めなく突っ込んでくるみたいな、
ズバッとが、
そう、
もういつの間にか、
はい、
だって変身するのが一応ね、あの早川健という
そのね、
はい、もうボッコボコにやられてなんか古い戸に閉じ込められたりするんだけど、突然かビヨーンってなんかマシンの音がして、でもいきなりもうフライスイッチオーンとか言うともう飛んでくんだから車で、
は
あれだから今井戸の中にいるはずなんだけど関係ないのそんなのは、
まあ、
とにかくもうズバッとは飛んで変身して出てくる、
はあ、うん、変身シーンがあるわけではない、
変身シーンは、うん、まあ来てるのはありますけどね、
うん、で終わってお面だけ撮ってるっていうのはあるんだけど、いわゆるその変身みたいなのはないんだよね、はい、
うん、
逆にもう突然やられてるなと思うと、もうすでに変身した格好でこうどこからともなくやってくるみたいなね、
まあ、ロードムービー調なんですよ、うん、で大体その行く街で、うん、まあ、まず宇宙人とか出てこないのね、
うん、
そこら辺のならず者なんですよ、
う
ん、
あ、その辺の人間の悪いやつ、
そう、用心棒って言って出てきて、
そうそうそうそう、敵は何なんですか、
あ、そうそう、犯罪組織、
そう、ダッカーっていう悪い組織だから、もっと悪いことしろ、なるほどみたいな組織があって
分かりやすいよね、
うん、ほんでそのなんていうか、あの各地の自由業の方
々を、うんうん、そういう方面
の用心棒とか
そういう方面の方々が
やって、はい、まあ、ここで言えないことをやってたりとかしてるんだけど、
う
ん、
そうね、
その回のゲストの人がだいたいひどい目にあって、うん、そうするとギターの何がどっからともなく流れてくる、ね、うん、最初は普通に弾きながら歩いていくんだけど、回を追うごとにだんだんショベルカーの上で乗りながらやってくるとか、ね、誰が運転
してる、あれはひっくり返りましたね、でもね、のっけに、のっけに、あの工事現場のショベルカーからなんかギターの音が聞こえるなと思ったら、よく見るとそのショベルカーの中に早川健がこう しゃがんで運転、あのしゃがんでこう、あ
ショベルカーがそれ止まってんだったけど動いてんの
よ、誰かが運転してんだよね誰が運転してんだろうみたいな、
あミラクルだ。
とはそれと同じノイで好きだったゴレンジャーが、
ああそうか、ゴレンジャーもね、
ゴレンジャー
も途中からこういい感じでもなぞなぞと、
そう、ね、改作ですね、改作って怪しい方でもあるしみたいな、
心得でも両方含めて、
うん、
だからやっぱりこのスーパー戦隊の結局その礎というか、
そうですね、
元祖にね、だからこれがやっぱり当たって、まあ、2年間ゴーンとなったところから、はい、まあ、シリーズがね、いろいろ紆余曲折があったけども、今こうした34作、うん、スーパー戦隊シリーズ、
あとギャバンも衝撃的でした、はい、ギンギラギンのヒーロー、
はいはい、
うん、
メタリック、ね、ヒーロー、
乗着って何みたいな、
かっこいいですよね、
メッキですみたいなメッキの専門用語ですみたいな
はい、あれもね、なんていうか必ず最後にレーザーブレードでね、うん、あの中名先生のね、はいはい、曲とともに、もうあれがないとダメみたいなのがあって、
この間やったやつだ。
そうですよ、
この間のスペースカインズライブで、はい、それを生バンドで再現したんですよ。でほらさすがに着ぐるみとかねそういうのはもう今、ね、出すことできないんで、なんとかなんねえかなと思って、僕レーザーブレードだけはあの当時のアクション用の本物
だ
からね、こうあれだったんで、それちょっとこれを使いながら、まあまあ、半分シャレなんで、あのギャバン の遊園地のお面があったんで、それをこうかぶりながら、格好だけはちゃんとレーザーブレードの、ちゃんと大場さんのあの感じのやつをちょっとやりながらみたいなので、ダーッタカダッタッタンみたいな、ギャバンダイナミックみたいな感じで、なんかみんなにイメージがこう伝わればいいななんて思ってやらせてもらったんですけど。まあ燃えますね、またあそこで、そのまたそこで中名武士だし、
そうですよ ね、 ね、あとマイナーメガロマンとか好き
ですよね。ああメガロマン、うん、ね、これも兄貴の歌だ。
そう
ね、
知らないでしょ、
メガロマン。
そうそうそう、
わかんないですね。
あとさっきも言いましたけど、円盤戦争、
バンキッド、奥田英二さん主演の
沈没ゲーム回して出撃するぞみたいな、わかんないですよ。
なんだなんだみたいな。
不気味星人が本当に怖いっていう、
まさにそれが不気味
星人。不気味星人はちょっと顔を確認したいですね。
不気味ですよ。
それどういう不気味なのか。
映像ソフト出てるんですかね。
出たら。まだでしょうね。だからそのうち出てくるんじゃない。その辺もね、そろそろ DVD ボックス系もね、やりきってる感ありますからね。ほとんどね。
印象に残ってる特撮は本当にキリがないですね。まあでも、はい、ズバッとはすごい、ね、何回見ても面白い。子供ができても見せたいぐらい。
はいはいはいはい、いいですね。
よこのみんなズバッとの真似はしちゃいけないようで、できるかみたいな。
やれないよみたいな感じですけど。そうか、ギャバンを見てたですか。
まあそんな意味では本当に宮内宏さん、うん、しかも早川健役で CM に起用してもらって、うん、朝朝一で控え室行ったら、うん、もうそこに早川家に座ってました、う
ん、はいはいはいはい、
こうです、よっつ
よって指2本ピッと立てて、
あもう本物やみたいな、
あもうそのやっぱり子供たちの前では絶対ヒーローであるっていう、はいはいはい、宮内さんのポリシーがね、はい、撮影中はどんなことがあってもタバコは吸わないとか、変な話ね、ロケ現場なんか行くと、はい、トイレがないんでね、はい、まあ、昔だと、まあ、その辺で男だからね、その辺のちょっとやぶの中でそういうことも一切しない、はい、ヒーローはそんなことしちゃいけないっていうね、もう徹底した、だから本当にもうそのまんまヒーローで、いまだに変わらないから、うん、だから僕今の感じでまたズバッとやってほしいと思いますもん。
そうなんですよ、
切に思いますもん。
でってね、あれ、うん、まあ、その時も話したんですけど、別に今のお年でもね、そうそうそう、全然早川健年経てようがね、うん、多分ね、
全然問題ないと思います。
そうなんですよ、
だから今のなんかあのまたこう渋いところにまた味のある感じで早川健がいても全く不思議がないと思う。
仮面ライダーダブルの、うん、だから、はいはい、あの仮面ライダースカルのね、
はいはいはいはい、
あれ見てて、あズバッともいけるかもと、
うんね、
キッカーこれさん、
そうですね、あれもすごい渋くて、
あのハードボイルド系の、
そうそう、よかったし、
ちょっとだからズバッと風で、うん、まあ、ズバッととは方向性が違うハードボイルドのかっこよさだったんですけど、うんうんうん、なんかちょっと、ね、そういう意味でもダブルはね、
はいはい、
見てて最初は好きでしたね。
ね、今回また新版も、
はい、
なんかいいですよ、今タトバタトバは、
はい、もう串田さんですもんね。
そうそうそうそう、やっと言えます、やっと言えます、クッシーです、やっと言えます。もうずっとみんなもう映画見てる連中なんかがもう8月あたりからあれ絶対串田さんですよね、串田さんですよね、言えないっていうね。で串田さん本人にも結構あの夏の AJF とかなんかだと、
はいはい、
映画見たやつが、
はいはい、
あの出待ちしてて、はい、スーパーヒーロースピリッツの出待ちで、
はいはいはい、
クシですよね、クシですよねって時に、ん、何が何がって言わなきゃいけなくて、そっか、どうしたらいいかな、俺嘘ついてるみたいで嫌だよって言って、任せて石森プロに聞くからって、どうしたらいいんだって、じゃ あの何をやってるとは言えないけど、じゃ あの仮面ライダーオーズ見てねぐらいならいいんじゃないって言うん でそれで名古屋公演からそういう風に言うようにしたんですよ。
あ、なるほど、 ね、
だ本当だったらね、サイクロンジョーカーみたいなことやってるよっていうのはまだ言えないっていう、今だから言えますけどみたいな、ね、あでもこれもまた、ね、楽しみに ね、
そうですね、
なんか第一話見て、はい、ちょっとやばいなって感じになりました、
いきそうな、
いいぞ、いやタイトルがまずなんかすごく好きだったんです、
あいいね、
なんとかとなんとかとなんとかとっていうタイトルで次もそうなってたんで、
はいはいはい、
これ面白いと思って、
あなるほどね、いいですよね、名前がオーズでしょ、王が3つ並ぶんだからね、で王でしょ、ショッカー王の敵にはさ、
あ
もう非常になんか、あやっと時代が俺についてきたって言ったもん勝ちみたいな、メールまで来 きますか。
はい、じゃあもう一回いきますね、はい、ラジオネームともひこさんからです、はい、寺田さんは昔からアニメがお好きだったということは聞いたのですが、うん、子供の頃好きだった声優さんで大人になってからゲームの収録現場などでお会いして一番緊張した方はどなたなのでしょう、どんな気分でしたか、お聞かせいただけたら嬉しいですと。
はあ、
子供の頃ですか、
ね、好きで、
まあ、実は一番子供の頃は好きだった富山圭さんだったんですけど、やっぱ大和
やね、大和やね、古代進むだ、
そう、
はい、
で、まあ、青野武さん、まあ、大和が多いですけど、
ね、
結局富山圭さんはお仕
事
する機会、
あ、そうか、
実は
早かったですもん、ね、
最初のやつでちょっと体調崩されてたけども、ええ、うん、そのまあ、グレンダイザーのデュークフリードをお願いしてたんですが、はいはい、うん、治ったらやりますんで待っててくださいみたいな事務所通しでメッセージもらったんですけど、はい、そのままっていう、
うもん大輔会えず、
でも覚えてるのは一番最初でスパロボを超えた時に野田圭一さんだったんですよ、
はい、
おお剣哲也ですね、
はいはいはい、
で、まあ、あの某スタジオに行くと、まあ、僕もその入社してまだ間もなく音声の仕事始めたじゃないですか、
はいはいはい、
右も左も分からず、うん、まあ、スタジオ名前したんで、ここがあの、うん、アニメのエンディングテロップで見た、うん、なんとかスタジオかとか
言われてると、
そのご年配の、はい、おじ様が、
はいはい、
控え室にいらっしゃるんですよ、誰なんだろうなと思って、うん、パイオンバーンとか言ったから、やべ、シゲモンさん、
あ、違う、シゲモンさんじゃ、まあ、シゲモンさんだけど、ロデムだけど、ロデムだけど、
ね、いや、もうね、シゲモンさんがロデムに乗って、グレンドマジックの剣持ってましたから、
ああ、全部いた、
そう、
全部いた、すごいな、そのシゲモンさんが。
もう、それでね、昔の声で出ないよみたいな、
はい、
石丸ひろやさんもマジンゴーとか無理だよって言われて、
はいはい、
あ、そうですか、でもいいんですよって、うんうん、マティンガーで本物やんけ、
ね、全然大丈夫でしょみたいな、
そうなんですよ、
ね、
あとは面白かったのが、市川治さん、ハイネルとか、
プリンスハイネル、
はい、
リヒテル、ね、
収録する前に2時間前に来られて、
はい、
僕の横にポンって座って、で僕は知ってたんですよ、
はい、
やべえ、ハイネル様だ、
いる
な、なんで2時間前に来るんだろうと思ったら、暇だったからみたいなって、
うん、
おっしゃってたんですけど、実際はコンディションを整える前に、
なるほどね、
でもずっと横にいて演技指導してるわけですよ、
はいはいはいはい、
これは声優さんやりにくい
だろう、失礼な、
いいですよ、
頭いい声で、
そうなんです、ね、もう亡くなられてしまいましたけど ね、
そうですね、でもじゃあいいお仕事できましたよね、そうやって、
そうです、ね、市川さんにハイネルとガルーダとリヒテルの違いをちゃんと説明していただいたのは、
おーすげ
ー、はい、未だにね、
うわ、もう美形キャラ勢ぞろい、
そうなんですよ、ね、ほんで昔の作品だから、はい、こっちが説明しなきゃならないかなと思ったんですけど、
うんうんうん、いや、そうですね、
向こうでガルーダはまあちょっと、うん、子供で、うん、悪い役でみたいな、
はいはいはい、
でも悲しさを背負ってて、はい、すごい解説されてたんで、
うん、
まあ、覚えてるんだなみたいな、はい、
この間 の、 4月の今年の4月のスーパーロボットスピリッツライブで、長浜忠夫さんのね、
はいはいはい、
なんかちょっと、やろうよ特集やろうよと、はいい、はい、うことで、まあ、コンブイとボルテスと、
はい、
スエダイモスと、
はいはい、
続いてやってもらう、歌ってもらおうって、
はいはいはいはい、
兄貴とミッチとイサオさんに、
はいはいはい、
そうですよね、の時にね、さあこの次ねちょっと美形キャラのねみたいなね、でやっぱりここはちょっとガルーダとねプリンスハイネルのねってみんなおーおおおだけど、そこに次にね、イサオさんがまさかそこでね、ダイモンズ歌ってくれるってのは、まだ誰もみんな予想してないから、
はい、はい、
あえて僕そこで黙っといて、とかねにしといて、で続きまして、まあ、来たんでリヒテルも歌ってもらおうじゃないの東証ダイモンズみたいな感じでみんなギヤーってなった時に、でああそうだ、市川治さんの三部作でもあるなみたいな風にね、
そうですね、
思いましたけど、
はい、
だからまあちょっと追悼に なればなとか思ったんですけど、また素敵ないいお声でね、
いやね、すごいダンディーな方で、
はいはいはい、
かっこいいんですよ、
うん、
声あのまんまですよね、
ですよね、
もうずっと、なんていうか、お任せください、リヒテル様状態です。
あいいな、僕らだからスーパージェッターですけどね。
ああですよね。
僕はジェッターってやっぱちょっとトーンが高くてね。
はいはいはいはい、
あでもあいけるだろうなってなんかちゃんとお話の機会があったら言ってほしいなみたいな。
でも結構その OVA 版のジャイアントロボとか、
はいはい、
ガンダムでもゼロ発正体のノリスって役で、
はいはい、
最近の役もやられてたんで、
はいはいはい、
それもきっちりこういう風に違いがあるんだみたいな、
ね、
すごい覚えてらっしゃるんだろうなっていうのが。
それで役を大切にされてらっしゃる方にはなんか会えると嬉しいですよね。さっきの宮内宏さんもそうですけど、そうですね、はい、その早川健とね新名明の、あれ違いはこうなんだよみたいなのをなんか言ってくださると、なんかあそんなに一生懸命演じてくれてたと思うと、子供だった自分たちが今大人になってそれを聞いてすごく感動して、この人がやってくれてよかったってこう思う時があるんですけど、まさにね市川さんもそういう方だったですね。
あとはやっぱ神谷明さんとか小倉徹さんとかね、
ああ徹さんも、
ね、もう、はい、鈴木さんもこれも流れました
ね。そうですね、鈴木さんもね、
鈴木さんもかっこよかったですね。
かっこいいですよ、ね、
大胆で万丈、
うん、ハーラン万丈、
まあ、全然覚えてねえよそんなの、昔の、うん、何それとかっつって、うん、ああもうダメなのかっつったら、うん、はい、前工場です
ね、
きっちり言ってた
けど、きっちり
全然覚えてるみたいな、
かっこいい、なんかシャイな方なんでしょうね、そういうちょっとかっこつけちゃおうかなみたいな感じの、ね、
なんで、うん、その、はい、初期の頃はよく覚えてますね。
あ、
そうい
う意味
で、まあ、もちろん今でも、
はいはい、
ビッグな方だとは、ね、はい、お仕事させてもらってますけど、はい、
やっぱだからこういう我々のこういう仕事させてもらって一番嬉しいのは、そういう子供の時に夢中で見せた方と、まあ、お仕事という、まあ、名目でね、なんかご一緒できるのっていうのは、はい、これは幸せですよね。
そうですね、
はい、ただまあ、もちろん仕事してる時はそんなこと奥にも出しませんけども、やっぱり例えば僕らもスピリットライブやらせていただいて、はい、やっぱ兄貴とかミッチとかを中心にね、こうで、まあ、最近やっぱ伊沢さんとか一緒にねこうお仕事させていただいた時に、で今度伊沢さんに何歌ってもらおうかなんていう時に、こう伊沢さんすいません、これとこれを今回ちょっとお願いしたい、ちょっと覚えてないけどさ、まあでもショッカーが歌えっていうならさ頑張るよとか、 ありがてえありがてえありがてえとかその時にちょっとだけこう偉いぞ俺偉いぞ俺みたいな、多分昔 の小学校の時の自分が褒めてくれればいいかなみたいなふうに思いますけど、でも本当にこう寺田さんなんかはそういういろんな方たちと、でまたそれをまたロボットというね、あれだけのたくさんの皆さんを夢中にさせた作品を、ある種の寺田ワールドな感じでね、
まあでもそれはやっぱ原作がありきの話で、僕らはそれをお借りしてるだけなんで、別にそのやっぱりマジンガー Z とかガンダムとかマクロスとかそれぞれのパワーがあるので、そこに関わってるスタッフさんがいるので、まあ今にやってるんで、僕ら的にはそのどっちかというと橋渡し役かなって思ってるんですね。
謙虚だね、いいね、いやでもその姿勢は大事、いや俺がさ全部さって言ったらちょっと張ってほしてやろうかと思ったんですけど、いやそんなことね、そんなことね、
それはまあ最初から別に俺がやったとか思ってないんですけど、やっぱり水木さん、水木一郎さんとかと仕事するようになってから、
はいはい、
まあ、本物の方も多いじゃないですか、はい、だからそのスーパーロボット大戦で知りましたって言われたら、うん、できれば原作も見てくださいねって、
う
ん、ただまあとはいえね、
う
ん、お金かかっちゃうんで、うん、だからそのスパロボでねちょっとロボットアニメに少しでも興味持ってくれれば、うん、まあ、おもちゃも売れるかなみたいな、
うん、まあちょっとバンダイグループとして
バンダイグループとして
はちゃんとちゃんと親会社の方針とかをね、大人だなそんな、寺田さんがでもこれから、
はい、
ね、今後のお話とか、ね、ちょっとしていただければと思うんですけれども、うん、はい、例えば こんなゲーム作っていきたいなとか、例えば、まあ、お仕事の中ではね、
そうですね、近々だと任天堂 DS で、うん、スーパーロボット大戦 L という、うん、
はい、
11月発売予定のソフトを今開発してまして、まあ、イクサー1とか、
イクサー1、
はい、イクサー3も、
イクサー3、はい、はいはいはい、
で反応してくれる世代は、35以上
ですね。うわ、いけね、それしかもそれ仕事ですからね、僕もう仕事でやってましたね、アニメックという会社にいた時にそういう作品が横の編集部で戦い戦1というのがあって、でも戦3、あれこの戦1だな、今もう3ですとかね、ああそうですか、
そう、
なるほど、
とやりたいのはいろいろあるんですけど、まあ、この中で言うのはやっぱ特撮のゲームを、ね、
はいはい、
も作ったんですが、
ぜひ、うん、
なかなか難しくてね、忙しいっていうのもあるんですけど、その、まあ、企画が通らないとか言ってるのは別に上のせいでもなく、うん、僕らの努力が足りない
わけ
なんですけど、
いやいや
今ほら、うん、10年くらいからまた特撮すごい盛り上がってるじゃないですか、
うん、そうですね、
だって仮面ライダーの映画がずっとやってるんですよ、
はいはいはい、
ウルトラマンの映画もあるわけですよ、
はい、続けてね、
はい、そんなので10年前とかじゃない、
うん、ないですよね、
ライダー、ウルトラ、戦隊、まあ、はい、戦隊は 毎年ね、うん、やってましたけどね、うん、このなんていうか特撮ブームになんで乗れない自分がちょっと悔しくて。
ああそっかそっかそっか。
だから、ええ、まあこれも今リサーチとかもいろいろやってたりとかしてるんですよ、うん、企画はすごい盛り上がるんですよ。
はいはいはいはい、呼んでくださいそういう時。
もう今こそ大突然ワンスマッチ
みたいな。呼んでください。あのモーションキャプチャーで本物に動かさせるってどうですか。
そうですよね、
本物の大鉄人ワンセブンうちにいますから。
ですよね、
モーションキャプチャーでこうやってあのこう要塞ワンセブンからこう戦闘ワンセブンになる瞬間をみたいな、モーションキャプチャーで完全再現。
そうですね、だから、まあ、今、うん、ディケイドとかで、はいはい、過去のライダー
そうですね
来たんですけど、はいはいはい、あとウルトラマンのメビウスっていう、うん、まあ、作品があったりするじゃないですか、うん、はいはい、やっぱそういう昔のね、うん、あのまあ、機械だとかね、
あいいですね、
はい、あのうん、まあ、宇宙刑事、はい、メタルヒーロー、
ね、メタルヒーローもね、ぜひ石の森ヒーロー大集合みたいな
のとかね、もちろんズバッともね、
ね、それはまさに入りますか、ズバッとはね、宮内ヒーロー大集合でも結構面白いゲーム
なんですよね。そう、それだけで一本作れるわけですからね。
でもう早川健と新名明け
で、ね、まず最初にどの宮内様を選びますか
って、ね、ね、
立ち位置が変わるわけですから、
ね、で全部腰の高さがこうね、
でも新名とかバンバ宗吉とか、ね、うわ早川健のシナリオ書く難しいです、
ね、
どうすんだみたいな
ね、で隠れキャラで宇宙刑事アランがいたりとかね。
アランね、ね、はい、本人一緒ですからね。
そうそうそうそう、うん、宇宙刑事ギャバに出てくるよね、
はい、
宇宙刑事アラン
と割と格好も早川家に似てたり
そうそうそうそう
してて、
富士急ハイランドロケだったんだ
よね。そうゲームのネタにしてましたけどね、はい、まあ、そういう意味ではね、なんかちょっと、ね、
うん、
はい、
やりたいこと
言われるんですよ、うん、はい、お前特撮ゲーム作る作る言うていつやるねんみたいな、
う
ん
う
ん、
あの愛情が深いとなかなかこう踏み切れないみたいなところと、
いやいやいやいや、そういうあれでも
やっぱりこうあれもやりたい、これも詰め込みたいとか、今逆に
その、うん、あの若い世代は若い世代で盛り上がって、はいはい、うん、でも古い世代の古い世代で恋した多いじゃないですか、
うん、
その接点をなんかうまいことできないかなってずっと考えて、
住み分けられるね、 そのところをね、
まあ、お前の好きなやつで言ってたら、うん、あのズバットとバンキッドとファイヤーマンとスペクトルマン
で働いてますよ。
ですよね、相手分かんない人は
分
かんなくな
っちゃう、ね、その辺結構語れますよ、スペクトルも語れるよみたいな。どうしようみたいな。バンキッド見てなかったなあれなみたいなね。そっか、
まあ、そういうのがあればね、うん、その映像ソフトが出たりですが、はい、でも今、うん、本当特撮的にはね、うん、すごいそのもう恵まれてると思う
んで、そうですよね、
はい、なんとかそれに乗りたいなっていうのがあるんで、はいはい、まあ、夢はありますね、は
い、その人ぜひ外部スタッフでもう いくらでもなんかもう、はい、まあ、スーパーパーセンかっこいいつけたりとかじゃないですから、もうあの企画屋で結構
します
ね。もうどういうふうにこうつなげようかみたいなね、はい、
そうなんですよ ね、
そうそうそう、だ今俺ライブの構成なんかやるんで、もうここどうやってつなげないかなって言うとね、そこがスルッと決まって、
それって細かいのは分かんない、多分スパルボとかと同じ悩みなんだろ
うな、ね、そうそうそうそう、
こことここみたいな
ね、だちょうど去年のスーパーヒーロースピーチとかでも、せっかく今回勲さん来てくれるんだから、でもうあのバースデーソングって、ね、あの制作側がもう要するに勲さんの選曲はもうここ3年ぐらい前から完全に私お任せになったので、そっかスーパーヒーローボスルみたいなのがあったん でかといって新しい歌ばっかりじゃ大変だから、じゃあなんとかでもこれは今回はなんといっても宇宙鉄人兄弟を歌ってほしいみたいなのとね、であとまあ前に超人気メタルダーは歌ってもらってるから、これは歌えるだろうと思うんで、これはちゃんとメタルヒーローのコーラに入れつつので、ここにもう一個超人ビビューンを入れていただきたいんだけど、もちろん超人ビビューンを入れるときはこの前の曲は兄貴のアクマイザー3とセットでっていうね、でやっぱり8年ぐらい前にやっぱり勲さんが一度来ていただいたときに、兄貴とちゃんと勲さんのセットがあったんですよ。でしかも勲さんビビューン歌ったんですよ。なのに兄貴がイナズマンっていうね、だからファンがみんななんでだよみたいな。でもそれからアーティストの皆さんは何しますかっていうか、お互い別々でオーダーしてきてるから、それはやっぱまとめる側のやつがちゃんと分かってれば、あ、勲さん今回ビビューンなんてここにちょっと水木さんどうですかねって言えば、もちろん兄貴はおいいじゃないかってそういう人だから、そういう相談をしないで勝手にバーって決めて、なんかそういう流れになってたんで、僕はちょっとその頃はまだ構成とかはあのそんなに立ち入ってなかったんで、 でもこれは違うだろうとか思ってて、でまあやっぱり13年やらせていただくのでだんだん厚かましくなってきまして、言いたいことも言わせていただくようになった中で、ここは悪魔座とビビンは絶対外すな、ここはくっつけて連チャンでいけとみたいなところとかね、そういう こだわりなんかっていうのはね、
すごいわかります、
はい、
かといってね、自分の好み出してマイナーなやつばっかりだとわかんないから、
そうなんです、
スタンダードなやつも入れなきゃダメなんですよ、ね、そんなもん多分僕と大野さんが本気出したら、うん、誰も知らない
知らないやばいことになっちゃうけど、でもやっぱそこは一応、まあ、プロとしてもう最大公約数をね、もう自分も好きだけども来てくれてる人の大半がここだろ、ここ外してないだろっていうところは、やっぱそこを外しちゃうとね、ただのオタクになっちゃうんで、やっぱそこは一応仕事ですって言わせていただく以上はやっぱり最大公約数を、まあ、それ大事に考えてね、
それも最大公約数なんですよ、ね、だから、その またこういうあれ組み合わせなのみたいな、でもそれ外せないんですよね、なんかすごいわかります
ね、わかるわ、ちょっと今日飲みましょうこの後しっかり、ね、そんなもう時間がね今日も楽しく、
はい、ね、そうですね、
はい、では、最後にじゃあです、ね、今この番組をお聞きの皆さんにですね、はい、あのメッセージを皆さんからいただければと思います、はい、
まあ、貝原さんもいらっしゃるので、はい、10月の1日からですね、はい、あと、まあ、東京 MX ほか、あ、まあ、詳しくはあのスパロボ公式サイトを見ていただきたいんですが、はいはい、アニメであのスーパーロボット対戦王子 G インスペクターという作品をやりまして、社員ハウゼン役で貝原さんが多分どっかに出てくる、
そうですね、どっかに出てくるんです、スーパーロボはキャラクターがたくさんいるし、
そうだよね、
もう収録は今日で始めてるんですけど、まだ現場で見てません、
はい、そうです、
まあでもちゃんと出るんで、はいはい、
しっかり全部見ないと、
はい、そうです、ね、どこに出てくるか分からないけど、完全に全部見てください、
はいはいはい、
監督が大張雅美監督
で、ね、
はい、すごい、はい、アニメアクションとかに力を入れてもらってますんで、はいはいはい、ぜひあのアニメの方も見て、はい、あの社員を応援してあげてください、
大張さんってこと結構胸が揺れてる系ですかね、
あ、胸も揺れてますね、はい、
結構揺れますよね、あの人の作品は、
そうなんですか、今回はどっちかとメッカが揺れてる方が、
メカもブルンブルン、
メカのおっぱいじゃないですよ。
ですよね。
そう言ったら困るわ。ブレストファイ、いやいやいや違う違う、そうじゃないかって。はい、でも今日本当楽しい話、はい、たくさんありがとうございました。
はい、あ
の今後ともあの貝原玲奈よろしくお願いいたします。
こちらこそ、は
い。ということで今回のゲストスーパーロボット対戦のプロデューサー、寺田貴信さんでございました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いや玲奈ちゃん。
はい。
いや。
あ、
うん、ちょっと。
後半。あれ、あ、私鈴村さんの回みたいな感じになっちゃったぞ、ね、みたいな、
ね、いい感じで、いやもう宇宙刑事ギャバンが来たあたりからぐらいからね、ちょっとだんだんやっぱ特撮の話くるとね、いや
もうちょっと勉強しないと
ダメです、アクセルがバーン全開になるね、
はい、
ということで、いや楽しいわ、
はい、
なんかこういう楽しい出会いがどんどんまたあるとね、この番組は嬉しいですね、
はい、
はい、ということでね、まあ、10月、
うん、
でございますんでね、
はい、
いよいよ10月の16日、皆様私ショッカー大野の芸能生活30周年、そして、我が師匠のですね、新堀和夫芸能生活40周年を合わせたですねイベント、
はい、
ラゾーナ川崎のですね、プラザソルで、
はい、
10月16日午後4時から、ございますけれどもね、なんかあのチケットの方もいい感じでございまして、当日券が若干
出るかな
ぐらいまでちょっと皆さんにね、はい、ご好評いただいてるでございますが、まああの一応ちょっと問い合わせていただいてチケットピアの方に、
ね、
やっぱり前売りの方でなんとか、うん、あのゲットしていただいて当日無駄足踏まないようにという感じでございますけども、
ないってなったらあれなんで、
え、内容はね、
はい、
うん、ちょっと今までのライブと違うパターンでございますね、
どういうことなんですか、
水木一郎兄貴のライブも楽しかったし、
はい、
クッシーのライブもとっても楽しかったし、うん、ほら歌手じゃないから僕も新堀さんもね、
そうです
ね、僕らが歌うことはないんですけども、
はい、
じゃあ僕らは何をやるかと、歌の部分はですね、
はい、
串田明さんともじょさんにゲストで来ていただいて、はい、まあ、ゆかりの歌を歌っていただこうかなと思うんですが、ちょっとその他にも本邦初公開なものをいろいろとちょっとご用意しようかなと思ってますん で、
何ですか、マスターが本気出すと、うん、もうなんか怖いんですけど、
あのどんどんマニアックな方に行っちゃいますみんながポカーンだったら、まあ、その時はごめんなさい、
もう
その時はもう謝る
絶対見れないものが見れると思います
、ね、いろいろやろうかと思ってますので、ぜひ来ていただければと思っております、
よろしくお願いします。
さあもう一つぐらい言っておきますか、
うん、ですね、ラジオネームスバルタイガさんからです。
お、なんだい、
シャインハウゼン様、
うん、
突然のお手紙失礼をいたします、
うん、
今回王女のご活躍が再度映像で見られると聞きとても嬉しく思っております、
うん、
しかも前作のディバインオーズは我が家では見れなかったんですけど、放送局が変わり我が家で見られることとなりました、
うん、
王女のカル・フェアリオンタイプ G の勇姿を見られるかと思うと今から楽しみでなりません、
うん、
そこで王 女の口からこの記録映像の見どころなどを教えていただけるとありがたく思います。それでは陸戦と広告のますますの発展を願い筆を置かせていただきます。ありがとうございましたと。
はい、
とー、
うん、
と
ー、まあこういうのはあの英語であのムチャブリーってやつですね。
寺田さんの
前で、うん、ね、あ、ちゃんと寺田プロデューサーもちゃんとオンマイにいらっしゃいますからね。
はい、はい、
ですね、ちゃんとこの回を狙ってあいつも書いてきたな。
は
い、
は
い、
スバルさん、
うん、
私第1話ちょこっと見させていただいちゃいました。とにかく瞬きする間もないぐらい素晴らしい映像になっちゃっておると思います。というか私早くライディ様に会いたいですわ。
あー、そっくり。
あ、そうですね。
そっくりじゃ
ない。そうでしたかね。
本物、本物。
なんか違うかな、どうだろう。
プロデューサー頭抱えてます。
あ、すいませんでした。
でもいいね、こういうネタも面白いですね。まあ本当あの皆さんのね、あのもうどんどんと参加していただいてですね、
はい、
結構本当この番組も最近皆さんがいろんなところでね聞いてますよなんて言ってくださるん
で、新しいリスナーの方もたくさん増えて、
はい、じゃんじゃんまたメールの方も送っていただければ紹介していきたいと思います。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私寺田貴信がお邪魔しております。社員王女の演技はどうなんかな。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。嘘ぴょーん。まあ皆さんに参加していただくといえばですね、
うん、
前々回の檜山信之さんの、サイン色紙プレゼントの当選者発表しておきたいと思いますけれども、
ま、激戦でした。
本当にほらこんな中から選べっていうのはすごい、もう1枚に何通
こうあのね、
はい、もう全部印刷し直していただいてね、スタッフの方にやっていただくんですが、はい、こちら、東京都の、マミリンさん、おめでとうございま す。そして、こちらはですね大阪府の、はい、夏のスイカさん。
夏っぽい。
いいね、スイカ今でもまだ食べたい、
はい、お
めでとうございます。そしてこちらですね、長野県のですね、ペンネームカイトさん、おめでとうございます。以上3名の方お送りしたいと思いますけれども、
は
い、
あ、じゃあ1通だけちょっと読みましょうかね。
はいはい、
マミリンさんからはですね、
うん、
現在国家試験にチャレンジ中でして、
うん、
ライブとかお芝居関係は全てぐっと我慢しているのですが、
うん、
今年こそは受かってショッカーさんにも会いに行きたいです。
あ、待ってる待ってる、う
ん、この色紙の応募締め切りが檜山さんの誕生日、そして自分の試験日ととても近いので、弦を担ぐ意味でもバシッと応募させていただきます。
はいはい、
これからもがっつりとしたラジオ頑張ってくださいと。
あ、もういいで、このまま月をどんどん持っていただきたいと思いますんでね。
う
ん、はい、以上3名の方おめでとうございます。
ございます。
そしてもちろんですね、
うん、
今回の
寺
田プロデューサーにも、すごい寺田プロデューサーにサインしてもらうっていいよね。
なかなかないんじゃないですか、これ。
いいよ、だからもう特にさ、こういう業界を目指す人はね、お守りになりますよ。ね、
う
ん、僕もあの声優さんに会いたいとかさ、そのために、ね、なんかあった時に、あ、仕事ですからってこう言ってみたいとかさ。でももちろんそのね、海外にはもう一生懸命もうさ、人知れずさ、うん、ね、だからそういうのも今日はね、あの寺田さんの同じで垣間見たと思うんで、はい、ぜひ、応募していただきたいと思います。もちろん番組の方にね、送っていただければ、新たに当たるかもしれない
ですよ。
ぜひ感想も添えてください。ということで今回はここまで、私ショッカー大野と、
はい、貝原玲奈でお送りしました。
せーの、またねー。